はい、皆さんこんにちは、こんばんは、毎度っす。早速ですね、いろんな方来ていただいてましてありがとうございます。さくらさん、毎度でんございます。そして泉さんも和骨ありがとうございます。あれ、画面で米ジェネが映ってない。なんでこんなことってありゅー。ちょっとお待ちくださいね。コメントが画面に反映されてない。ん、どういうことだ。記者会見でもなんでこんなことってあるの。こんなことってあり。どうしよう。ちょっと待って。記者会見画面でも、皆さん申し訳ございません。現在、画面にコメントが反映されてないというトラブルが起こっております。ちょっと、なんでこんなことになってんの。なんでだろう。
ニコニコ始まってないかもです。
あ、ニコニコ始まってない。はい、ありがとうございます。今日の、ゲストの、なんじゃいさんの声が今一瞬聞こえたような気がするんですけど、まあ、気のせいってことにしておきたいと思います。はい。あれ、なんで、コメジェネが連携されてない。そんなことってあるの。どうしたもんか。困りましたね。なんで。まあちょっと、こういうトラブルもつきものということでですね。あ、ストリームアバターも出てきてないですね。はい、アンドラスさんもこんばんは、毎度でございます。まあ、多少こういったトラブルは、ぶっ飛ばしていきながら、今日も始めていきたいと思います。レイブンズナイト。どうしよう、コメント。困ったな。
愛しろ
ー。え困ったな。まあ、細かいことは気にせず、そうだ、あれを使いましょう。そうしましょう。どこだったっけ。ワンコメちゃん、こういう時こそワンコメちゃんの出番だ。はい、よいしょ。どれだ。ラジオ用ネットラジ、この辺だ。ワンコメちゃん出ておいて、ということでですね。まあこんなことわちゃわちゃしながらレイブンズナイトを始めていきたいと思います。今日も最後までよろしく、お付き合いよろしくお願いいたしますやで。いやー、どうしよう、マジでちょっと想定外でビビってます。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、いろいろと、不手際があって混乱しているラジオ番組でございます。いやー、やらかしてますね。はい、というわけで篠森近さん、改めましてこんばんは。椿さんもいらっしゃいませ、元囚人さん、アンドラスさん、こんばんは。はい、というわけでですね、そうなんです。これなんでだろうね。コメントジェネレーターがですね、現在不具合を犯しているか、画面にコメントが反映されてないっていうね、トラブルになっております。どこだったっけな、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。そう、いろいろとね、何でしたっけ、ネトラジフォルダ、ね、なんかウイルス対策ソフトとかでね、あれが入ったかもしれない。そんなことはないよね。ちょっと待ってくださいね。なーに、これで、HTML コメントジェネレーターの、コメントジェネレーター、これですね。よいしょ。ほっ、なんかね、そう、ま、全くコメジェネが反応しないです。そんなことってありゅーって話なんですけどね。いやー、困りましたね。まあこういうこともあるということなので、急遽ですね、ちょっとだけ、よいしょ、 無理やりですね、これを無理やりですね、あの別のコメントビューアーを利用して、コメントを反映させたいと思います。ですのでね、ちょっとだけお待ちいただければと思います。その間にですね、本日のお題を紹介していきましょう。本日のお題はこちらでございます。本日のお題はこちら、じゃじゃん。というわけでですね、本日のお題は修行&トレーニングで行ってみたい、修行&トレーニングで行ってみたいと思います。はい、修行&トレーニングでございます。そう、何でしたっけ、皆さんなんか最近ね、トレーニングしたりとか修行したりとか、修行はしないかもしれませんけど、なんかそういったこと、ありませんか。まあそんなわけでですね、修行&トレーニングで、行ってみたいと思います。そう、練習したりとかですね、修行って言ってもね、なかなかねパッと思いつかないと思いますけど、その練習とかね、なんて言ったらいいんでしょう、訓練とか、まあ実際のねリアルなものだけではなくて、ゲーム内のそのエイミングトレーニングとかですね、そういういろいろとあると思うんですよ。そう、エイムトレーニングとかね、そういったそういろいろ修行することっていうのは出てくると思いますんでね、そういったものを、考えていただければと思います。はい、黒いモブさんも視聴ありがとうございます。いらっしゃいませ。そう、米ジェネさんが、現在死んでおりますので、現在無理やり頑張って、頑張ってコメントのジェネレーターを作っている最中でございます。ちょっとね、ニコニコのコメントが拾えない可能性っていうのも出てくるかもしれません。あらかじめご了承いただければと思います。最近どころか日々トレーニング修行だわっていうね、すでに、コメントもいくつかいただいておりますが、ありがとうございます。さあ、そんなこんなでですね、今日も、いろいろと、来ていただいてるやつですね、紹介しながらですね、やっていきたいと思います。枠からはみ出してると、枠からはみ出してる、今直しました。はい、で今日の特別ゲストはですね、なんじゃい素直さん、なんじゃい素直様にね、来ていただくことになっております。もうすでにですね、オープニングで裏からこそこそと、お話が聞こえてたと思いますが、まあ細かいことは気にせず、ゲストさんも早急にお呼びして、あ、ちなみにアリスさんは今日は、また遅れてくる予定でございます。ちょっと最近ね、お仕事が忙しくて、途中参加になることも多いんでね、あらかじめご理解ご了承いただければと思いますんでね。はい、ではですね、今日もレイブンズナイト、楽しんでいただければと思います。本日のお題の修行トレーニングへの書き込みに関しましては、後半のお題のコーナーでですね、紹介できると思いますので、レイブンズナイト掲示板とかですね、コメントに投稿していただくとか、あとマシュマロなんかでも募集しておりますんでね、はい、ぜひぜひ書いていただければと思います。ジュン・アツシじゃないんだ、意外っていうことでですね、そう名前の由来なんかもね、ちょっと気になるところではございますけどね。はい、やっぱり棚がデポってるお店は大変なんだろうな、なるほどね。はい、お仕事お疲れ様です。アリスちゃん聞こえてないだろうですけどね。はい、まあそんなね、アリスさんにはちょっと待っていただきつつですね、今日のゲストの方に登場していただきましょうかね。ちょっとうどんけんちゃんもちょっと右にずらしつつ、はい、ではですね、もう早速皆さんお待ちかねの方もいらっしゃると思いますんでね、今日の特別ゲストの方に登場していただきましょう。というわけでですね、本日もレイブンズナイトよろしくお願いいたします。レイブンズナイト、さて本日のゲストのコーナー、今日登場していただくのはこの方です。
みなさん、こんばんは
こんばんは、
なんじゃい素直です。
いつも言ってる前工場がないんですが、緊張してますか？緊張してますか？
じゃあ、もう一回。
もう一回、はい、
こんばんは。はい。大卒ニート30代一般女性 VTuber の南條素直です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ぽいぽいさんもこんにちは。毎度でございます。はい、いや、ちょっと待って。そのね、はい、いきなりでなんですが、そう、VTuber さんってさ、結構その年齢不詳だったりさ、なんかね、若さとかロリっぽさをアピールしている方も多々いる中でですね、はい、大卒ニート30代一般女性系っていうのはだいぶ属性強いと思うんですけど、私だけでしょうか？
まあ事実陳列してるだけですけど。
事実陳列してるんですかそれ？だいぶ属性ね、はい、特殊なような気もするんですが、気のせいでしょうかね。
いや、もうなんかちょっとね、VTuber 始めるときにやっぱみんな肩書きあるけど、私なんか特に面白いところがないので、
はい、
まあ、自分の属性をちょっと書き並べておいたっていうだけなんですよね。
なるほどね、だいぶ攻めてますね。はい、さくらさんもね、はい、コメントのさくらさんも攻めてるなーっていうことでですね。はい、ちなみにですね、コメントで、元囚人さんからいただいてます。大卒ってことはニート歴8年とかかね。
ああ、一応ねブラック企業で働いていて、
はい、
心身ともにぶっ壊れて辞めてニートになってますね。
ああ、なるほどなるほど。ブラック企業の、あの企業、何でしたっけ、戦場から帰ってきた、敗残兵って言い方
脱走兵です。
脱走兵ですね。はい。まあ、そんなこんなでですね、南條素直さんに来ていただきました。本日は、一緒に楽しんでいただければと思います。
はい、
あ、ちなみに椿ちゃんが抱っこって言ってますけど、お姉さんに抱っこされたいんですか？
触らないでください。
いや
気やすく。うちのリスナーは私のこと撫でたりするのも禁止なんで。
あ、そうなんですね、そうなんですね、
はい、触んじゃねえって言ってぶち切れますね。
なるほどなるほど。黒いモブさんがね、傷病兵って傷病兵。心の、その何でしたっけ、例のね、
はい、
あれ、ブラック企業で心の病は患ってたりはしてませんか？大丈夫ですか？
ニコ
笑顔が眩しいお姉様だ。はい、立花おかちゃんいらっしゃいませ。なんじゃいママ。ママ属性ですか？
いや、そんなことないと思うんですけどね。
なるほど。
わかんないです。
なるほど。まあ、なんじゃいさんはですね、前回来ていただいたね、クレルさんとのも結構仲良くされてるっていう、
はい、
そう、クレルのつながりっていうのもあったりはするんですけどね。そう、この前は、まあ、クレルンの時もね、お話に出たんですが、なんじゃいママも、大層ご立派なものをお持ちで、いきなりセクシャルハラスメント。
ほらほらほら
ほらほらほらほら
ほら
ほらほらほら
ほら
ほらほら、はい、ちょっとこれ健全な、青少年のあれにあれな気分もしますので、ちょっとだけ、半分ぐらい隠れぬようにしておきたいと思います。はい、
おへそ見せていただいても構いませんよ。
いやで、お母さんになってほしい系 VTuber。 なるほど、なんじゃいママでございますが、ではですね、はい、早速ですね、ちょっと先ほどのコメントにも出ていたんですが、お伺いしていきたいと、まあ、せっかくゲストとして来ていただいたんでですね、いろいろと、お伺いしていきたいなと思いますが、
はい、
そう、先ほどね、この漢字、お名前の漢字、これで素直って読むんだっていうことでですね、はいはい、コメントでなんか淳とか厚じゃないんだ意外っていうコメントがいただいてます。そうですね、まあ、その南條さんのね、お名前のなんか由来みたいなんとかあったら教えていただければと思うんですが、
ちょっと長くなるんですけど、
はいはいはい、
私活動開始当初大卒ニート30代一般女性っていう名前だったんですよ。
ほうなるほど。
ただそれさすがにちょっとなんか1ヶ月くらいして、
はい、
なんか VTuber かどうかわからないって思われるし
ね、
仲良くなった人に何て呼んだらいいかわからないだろうなっていうのに気がついちゃって、
は
い、
なるほどなるへそ。
で、自分で名前つけようと思って、
はい、
考えた名前がナチュエスナオです。
なるほどね。
なんですね。はい。で、下の名前は素直が良かったんですよ。
はい、はあ、はあははあ、
性格が素直なんで。
自分で言いよる。この人自分で言いよるよ。
はい。
ね。
で、名字はなんか変わった名字にしようと思って探してて、
はいはいはいはい、はい。
なんじゃい、なんじゃい、なんじゃいがもうなんか面白すぎたので、
なんじゃいって感じですよね。
なんじゃいにして。
なんじゃいって感じですからね、イメージ。
はい。
それで、なんじゃい素直っていうことになったんですか。はい、はあ、はあはあはあ、なるほどね。まあでもなんか最近ツイッターでさ、
はいはい。
なんじゃいさんのその姓名判断みたいなのやってたじゃないですか。
そうそうそう
そう、そう、皆さん姓名判断とかしたことあります？
なんか流行っててね。
そう、うん、でなんじゃいさんのこのなんじゃいで姓名判断をするとなんかものすごい大吉らしいですね。
そうなんです、なんじゃいという名字が大吉名字みたいなんですよ。
はあ、はあははあ、超大超そうそう特大吉みたいな感じの。なのでね、そうなんじゃいさんに、婿入りすれば超大吉を約束されるみたいな感じの。
まあ、名字のとこだけはね、
名字のとこだけはい、そんなノリですね。
そうですね。であと素直、そうですね、漢字変換が淳なのはそのなんじゃいとの名字との相性が一番良かった、下の名前が。
はははは、なるほど。
姓名判断で名前つけたんですよ私。
あ、漢字の漢字選びは姓名判断でも重要ですよね。そうそうそうそう、 VTuber さんがね、発展していくには姓名判断とかそういったそのお名前、ね、お名前のインパクトっていうのはだいぶ重要だと思いますんでね。
演技担いでいこうということで。
演技は担いでいきましょう。
はい
はい。でですね、そう、ナイス白ご飯さんもいらっしゃいませ、こんばんは、いい夜ですね。と、でですね、元囚人さんが素直、本当に素直じゃダメだったんですね、素直になったっていうことではございます。うん、生命判断は真面目っていうことでですね。
真面目ですけど基本的に。
あ、そうですか。いや、それは真面目でしょう。いや真面目だと思います。その大学ニート、まあニートが真面目かどうかは、難しいところではございますけどね。
はい。
はい、でですね、気になるのはですね、そう、黒いモブさんから、コメントいただいたやつでですね、個人的には髪型の羽も素敵っていうことでですね。
あ、
その外羽ですよ。ちなみに今日、ラジオで使ったそのサムネ気づいていただきました。
そうそうそうそう。そう、まあ、チャルさんに耳が。
私も外羽を装備して見てっていう。なんでこれついてんのみたいな感じのサムネをちょっと作ってみたりもしたんですが、はい、まあでもそう、この外羽って耳なの？何なの？いわゆる獣系 VTuber ではなくて寝癖。
めちゃくちゃメタのこと言うんですけど、
どうぞ。
私クリルちゃんもそうなんですが、
はいはいはい、
自分で自分をデザインしているタイプのね、
あ、はあはあはあ、
書き上げてるタイプのセルフジュニック VTuber というジャンルなんですね。
はい、セルフジュニック VTuber、 まあ私なんかもそうですね、
はい、なので、まあ、このお顔体すべて自分でデザインさせていただいたんですけど、
はいはいはい、
最初実は犬耳だったんです。
なんだと。
だけど何かちょっと犬っていうかキツネっていうか、もうちょっとただ
毛耳ついてたんですね。
毛耳毛ぽしっぽだったんですけど、
おお、なるほど。
なんかでも30代一般女性 VTuber が毛耳はちょっと恥ずかしいかなって思って。
ああ、なるほど。
なんか何かの名残ですねこの毛は。
ってことはお口のそのすてきな牙も、
ああ、なんか、刃鋭いんですけどね。
刃鋭い、かわいいですね。かわいいですね、ほんと。いやー、このギザバ最高だと思います。はい。はい、ね、HR さんの羽も素敵っていうコメントをいただいてますが、まあ、まあ、優しいですね、皆さん。皆さん素敵って言っていただいて、本当にありがとうございます。
ありがとうございましょう。
そう、犬耳ガタガタドンガラガシャーン。犬耳属性の方がいたらしいですね。
はい、
はい、納豆さんいらっしゃいませ。なるほど、なんじゃいさんの新しい秘密をここで知った方なのかな。
はい、
そうですね、
いらっしゃいませ、こんばんは。そしてポイポイさんがですね、サムネの HR さんはそういうことなのかということでございます。そう、私もね、なぜかその生えたり、まああのね、V さんの特徴があったらその V さんの特徴をネタとして使わせていただいて本当すいません。
いえいえ、ありがたいです、可愛いですよ。
本当すいません。まあ、そんなこんなでですね、そう、まあ、気になるのはニート生活がらってもらいたいっていうね、熱烈な、元主人さんからのコメントではございますが、いや、ニート生活満喫されておりますか？
まあ、VTuber になってからは楽しいですね。
まあ、確かにね。そう、ね、あの、皆さんとのその配信を、配信をね、その、一緒に、はい、一緒に配信を一緒に楽しんだりね、来ていただいてる方、はい、リスナーさんとかとのですね、連携というかなんていうかですね、そういったものも楽しめるのではないかなって、はい、勝手に思ったりしておりますが、ね、そう、何でしたっけ、なんないさんもその YouTube で活動されてると思うんですが、
はい、
そう、普段どのような活動をされてるんですか？
そうですね、なんかちょっと私、どちらかってて申し訳ないんですが、ゲーム配信ですとか、
はい、
ほぼ毎週やっているのが、うん、この場、ちょっと、ラジオにいてるんですけど、バーなんじゃといってゲストをお呼びして、ゲストと質問していく中で、ゲストの人、方の性格とかを深掘りしていくようなコーナーのある、バーなんじゃいという企画やらせていただいていたりですとか。
なるほどね。いやでもそのね、なんじゃいママって言われてるのはそこから来てるのかな？
バーのママ、
バーのママから来てるのか、それともその
来てることもあるのか、
母性あふれるからママなのか、どっちなんでしょうね。
母性ないと思うんですけどね。
そうですかね。
はい、
いや個人的には何でしたっけ、なんか、なんだろう、お姉さん系キャラなので そっちもね、期待したいっていうのはあったりしますけどね。その 母性の部分もちょっと期待したいっていうのはね、個人的にあったりはするんですが、
いやー、あんまりないと思いますね。
なるほど、ちょっとそれはちょっとそれは寂しいかな。
いやいや別に、
まあ
まあまあまあまあまあまあ
まあまあまあまあ、というわけでですね、ちょっとあり、なんじゃいさんのですね、何でしたっけ、その上半身だけではもったいないんでね、その全身の画像もですね、こちらでちょっと紹介したいと思います。
はい、
はい、よし、俺邪魔だね、ちょっと左に出しましょうか、よいしょ、はい、ちょっと、なんじゃいさん本体の方もちょっとだけ、右にずらさせていただきます。そう、全身、なんじゃいさんの全身画像はこちらでございます。
よっ、
まっす、おへそがセクシーな。これね、いやー、
へそ、
素晴らしい素晴らしい、セルフ受肉 VTuber さん、はい、ということでですね、はい、オペラさんで、これなんて読むんでしょう、名字で、
ミタビアです、
ミタビアオペラさんが母性、母性とはみたいな。はい、ちなみにバーのキャストではなく、ね、ママなのね、うん、どうなんでしょうね。
あの個人的にはオーナーと呼ばれるのが一番いいんですけど。
なるほど、これが母性か。これが母性、
マジでありますかね。
まあね、
なんか産んだことないんで、
は
い、
うん、
まだちょっと芽生えてないかも。
あ、なるほど。いやでもほら、うん、あの最近ではさ、あのちっちゃい女の子にもね、その母性があるっていうこともありますから、あ、まあ、それ考えたらね、ま
あ、31歳にはあるかな、
あるかもしれないじゃないですかね。はい、はじかみいおりさんがですね、姉さんにだって母性はある、てんてんてん、いいよっていうことではございます。
指名料払って
指名料払って読みたいんで、
バーのマスターは指名するものではないです。
あ、まあ確かにそうですね。はい、鶴瓶さんニコニコ広告ありがとうございます。今日はちょっとね、画面のあれが、壊れ、あれが、 おかしくなってて、表示できなく、あ、でもニコニコ広告はちゃんと反応されてますね。はい、鶴瓶さんニコニコ広告ありがとうございますやで、はい、
ございます。
はい、まあそんなこんなでですね、その画面のコメントビューアーが、ぶっ壊れてですね、ちょっと今日は、今、付け焼き場で用意をさせていただいておりますが、そうね、なんじゃいママにも母性があるということで、そういえばそのなんじゃいさん最近さ、
はい、
まあ、私自体プレイしてないんですけど、この FGO の配信してるじゃないですか。
はいはいはい。
そうで FGO の時にさ、何でしたっけ、専用っていうかそれ用のさ、はい、画像
書き下ろしましたね。
そうそうそうそうそう、はい、イラストを書き下ろしててですね、それがねちょっとその可愛かったんでね、ちょっとそれ紹介させてもらいたいなと思ったんですけど、はい、ね、これこちらです、こちら FGO 頑張るぞっていうことでですね、その FGO、まあ、プレイされてる方、これ非常に有名なスマホのゲームですからね、はい、それをプレイされてる方非常に多いと思うんでね、ぜひぜひ、興味のある方はですね、その彼女の配信見に行っていただくのもいいのかもし、はい、いいかなとは思うんですけどね。
はい、これ FGO やってないリスナーさんというか、うん、フォロワーさんに、はい、新しい新書かと思ったって言って
びっくりだよ。なるほどなるほど。まあ確かに新書っぽいっ
ちゃ
新書っぽいですけどね。はい、ニコニコ動画ではマーチャル YouTuber 好きな方が一人ご来場されました。ありがとうございます。いらっしゃいませ。
ニコニコ動画向きの女です。よろしくお願いします。
30代、
大卒ニート、30代、一般女性 VTuber です。
確かにある意味ニコニコ動画向きかもしれませんね。
はい。
はい、というわけでですね、そう、バーのマスター、バーのマスター、うん。例えばコメントにあるようにですね、そのバーなんじゃいにですね、何でしたっけ、
実は今週のね金曜日、
そう実はですね、今週の金曜日私と、アリスさんも、ね、都合がつけばレイブンズナイト代表としてですね、2人でお邪魔させていただくと思います。
はい、お待ちしております。
はい、ね、ぜひぜひ楽しんでいただけたらと思いますが、はい、
そう、お二人のファンもぜひうちのバーに遊びに来ていただけたら嬉しいです。
はい、なんじゃいさんの YouTube チャンネルや Twitter アカウントはですね、画面下のコメント欄、コメント欄じゃない、画面下の概要欄に記載しておりますので、ぜひぜひなんじゃいさんの YouTube チャンネルのチャンネル登録とかね、Twitter のフォローなんかもよろしくお願いいたします。
恐縮、
はい、ちなみに何でしたっけ、コメントでバーと FGO とかね、バーのマスターでありカルデラのマスターでもあるっていうことですね、はい、そうそういうことでございます。さくらんさんがね30代ってところがニコニコ動画向きだな。いや分かっていらっしゃる
よ、黄金世代ですからね。
黄金世代ですよね、はい、もうニコニコ動画の黄金世代でございますからね、はい、まあ、私ももともとニコ玉、ニコ生勢だったりもしたわけでございますからね、うんうん、まあそのね、
私でも逆に本当に VTuber 活動まだ1年、もうすぐ1年という感じでまだ1年経ってないんですけど、
はいはいはい、
逆にニコ生してないんですよね。
あ、そうなんですね。
やってろよって感じですけどね。
あ、まあでもいいんじゃないですか。その辺は。まあでもその何でしたっけね、その VTuber さん、うん、まあ、企業勢をはじめその個人勢もそうなんですけど、ニコ生の生主出身って方とかも結構いらっしゃるらしい
ですね。ね、ニコ生で鍛えられてる人羨ましいですね。ですね。
はい、ちなみにですね、はい、私すごい気になるんですが、
はい、
そう、ツイッターのね、その自己紹介っぽいところに書かれてる、まあ、今日のお題にもなりました、はい、その修行トレーニングのお題になったっていうことで、趣味は筋トレって書かれてるんですよね、はい、で、特技は、まあ、趣味は筋トレはまあ分かります分かりますね、体を鍛えてらっしゃるのではないかなって勝手に思ったりしておりますが、はい、特技は幼児太鼓。
ちょっとコメント欄に書いちゃおう。趣味は筋トレ、特技は幼児太鼓です。
はい、趣味は筋トレ、特技は幼児太鼓ということで、ママであり赤ちゃんである。なるほど、これは新しい属性ですね。幼児太鼓で
幼児太鼓上手ですよ。
マジですか。
はい、
マジですか。
はい、
あ、それはなんだろう、ね、寝たふりですか。
まあ、精神疾患ですけど、はい、
それは何でしたっけ、 精神疾患、精神疾患、ちょっとそれは何でしたっけ、ちょっといろいろと、いろいろと、あれな、はい、あれな、
突っ込みづらい。
突っ込みづらい。突っ込みづらい。めちゃめちゃ突っ込みづらい。ね。そう、すごい突っ込みづらいんですけど、どうしたらいいですか、
はい、そのままで、もう、本人がつまびらかにしてることなんで、大丈夫です。
なるほど。本人がつまびらかにしてるから大丈夫っていうことですね。はい。はい、では、ならですね、せっかくなのでですね、
幼児対抗しちゃう？
幼児対抗で、そう、このレイブンズナイトではですね、はい、そのニコニコ生放送なんかで、はい、ニコニコ広告いただいた方にですね、
はい、
お礼というか、媚びを売るっていうシステムがあるんですよ。はい、媚びを売るっていうね。
あー、わかりました。
そうそうそう。こんで、何でしたっけ、せっかくなのでですね、なんじゃいさんにですね、まあ、幼児対抗とは言わないです。媚びを売っていただきましょうか。はい、では、画面を、ちょっと待ってくださいね。画面を媚び売るモードに、切り替えますね。はい、媚び売るモードに切り替えて、そして、BGM もですね、ちょっと、いい感じの BGM に、切り替えて、どれがいいかな、あ、これとかいいかな、
ちょっとエモすぎません？
エモすぎる？
エモすぎない？
いや、もういいんじゃないですか。ほら、ほんだらあざといやつにしときますよ。これにしときましょう。
はい。
さあ、というわけで、なんじゃいさんの、ニコニコ広告いただいた方の、媚び売りをよろしくお願いします。
おしゃぶりしゃべればよかったね。
あ、いいよ。
ちょっと一瞬なんじゃい消してもらっていいですか。
なんじゃい、はい、一瞬なんじゃい消します。
ありがとうございます。
はい、消しました。はい、
任せてください。自作しゃぶりがありますからね。
なんとなんと、現在準備中でございます。しばらくお待ちくださいね。はい、復活させますね、なんじゃいさん。
はい
はい、よいしょ。ちょっと待ってくださいね。トゥ
何歳くらいがいいですかね。
えずら
いただきますわよ。
はい。
あー、間違えちゃった。
よーよ
ニコニコ動画のお兄さん、お姉さん、広告、ありがとうございます。これからも、いっぱい広告してください。おじさん、おじさん、これでいいの？
これ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでですね、一旦画面消しますんで、
はい、
元の姿に、ああ、取れるんですね、それそうやって。はい、レイブンズナイトのいつもの画面に戻りたいと思います。はい、うどん伯爵さんから、これが幼児対抗なのか。見てはいけないものを見てしまった気分だ、っていうことでですね。おじさんが刺さる、っていうことでですね。
おじたんはあれですか、エチャロおじたんですか。
あ、ありがとうございます、ありがとうございます。
なぜその3歳でしたけど大丈夫でしたか。
はい、ありがとうございます。
はい、
さあ、そしてお胸に書いてあるのは、寿司と、これ
寿司ナイトですね。
寿司ナイト、んなんかダサティにありがちな感じですね。
はい
はい、なるほど、媚びを売るのはこういうことでしたかっていうことでございますが、なんじゃいさんに媚びを売っていただきましたが、うむ、なるほど。
寿司ナイトはでもググった方が早かもですけど、
はい、
パーフェクトプランという映画に出てくる、
あ、実際にあるものなんですね。
あれで、いいえ今夜は寿司ナイトよっていうのが若干ネットミームになってたんですけど。
ああ、なるほど。今夜はウィフ適用みたいな感じの、はい、アッシュみたいな感じですかね、イメージとしては。
そうですね。
はあ、
寿司ナイト。
なるほどね。はい、まあ、媚びを売るの、媚びはいかがですかっていうのが、うちの鉄板ネタだったんです。鉄板だったんですが。
売れてました、今。
いや、売れてましたよ。売れてたと思いますよ。はい。はい、うどん伯爵さんがね、筋肉をすこれということでございますが、そういえば筋肉といえばですね、そう、はい、まあ、 まあ、せっかく筋トレの話題が出たんでですね、私ね、最近ね、筋肉エイチャルっていうのが流行ってるらしくて、
うんうん、
そう、筋肉のイラストが届いたんですよ。筋肉エイチャルのイラストが。ね、どうしようかと思ってるんですけど、もうなんじゃいさんに見ていただいてですね、はい、この筋肉エイチャルの感想をね、お聞かせいただければと思うんです。はい、というわけで筋肉エイチャル、これ。
アイコンにしてました？
トン。
はい。新しい筋肉エイチャルでございます。これ。
ダンベル何キロ持てるじゃないですか。
なんで服弾け飛ぶねんって話ですよ。本当。はい、ボイボイさん、こちらにいるボイボイさんにね、書いていただいたんですが、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
いやー、ね、これ、ね、この筋肉はなんじゃいさんからしたら何点ですか。
なんか100点ですよ。
あ、100点ありがとうございます。でも残念ながら、はい、私、見ての通り、ひょろがりでございます。ひょろがりの、ね、ひょろがり一般変態でございますんでね。はい、というわけでですね、そう、なんじゃいさんは筋トレが好きっていうことではございますが、
まあ好き、まあ、なんか何書こうかなと思って、筋トレと幼稚体育を並んでたら面白いかなと思って書いたくらいなんですけど、
そういうのね。はい、さくらさんがそこからアドン・サムソンに発展するのか、発展しないでくださいということでですね、まあ、そう、なんじゃいさんのね、幼児大綱も見れたところでございますしね、パージキャストオフ、ナイス
マッスル、
マッスル、いや、マッスルはいいと思います。
はい、
ところで、筋トレが好きっていうことではございますが、
はいはい、
リングフィットアドベンチャーっていうゲームがあるじゃないですか。
持ってます。
あれとかの配信とかは行ったりはしてるんですかね、今まで。
私クソ雑魚でエッチな声が出るのでやってたりないです。
なんだと？なんてなんて、もう一回言ってください。
はい、私なんかちょっと筋トレ、クソ雑魚筋トレなんで、もうなんか絶対エッチな声が出てしまうのでやらないです。
はい、それはやった方がいいんじゃないですか。
やらないです。
それはやった方がいいと思います。
いやじゃ。やりとうない。
はい、そう、なるほどね。
はい、
いや、リングフィットアドベンチャーの配信、期待しておりますよ。
やりとうない。
ね、筋トレするとエッチな声が出てしまうわけですね。いや、でも何でしたっけ、まあ、実際 VTuber さんでそのリングフィットアドベンチャーをプレイしてですね、筋トレをして、そのなんか妙にね、つやめかしい声を出してバズってる V さんとかもたまにいらっしゃいますよね。
はい、
まあ、YouTube にバンされない程度になら大丈夫だと思うんですけどね、はい、いやー、そっか、趣味は筋トレではございますが、リングフィットアドベンチャーの配信はできないと。ああ、それは残念だ。
そうなんですよ。
ああ、それは残念だ。でも幼児モードでやれば大丈夫なんじゃないですか。
私なんかちょっとリングフィットとは外れるんですが、はい、腹筋してるだけの音声をツイッターに上げたことあって、はい、それをこう友達が爆速でクソマットにしてましたね。
ちょっとそれものすごい気になるんですけど。なんじゃいさんが腹筋している時の音声、ちょっと気になりますね、
はい、
それ。
はい。
まあまあ、いや、でも腹筋とかだったら普通に、うわーみたいな感じになるんじゃないですかね。ふぬー、
なんか、ふ、ほ、はって言ってるだけですけどね。
いやー、相当その方にはツボったのかもしれません。
はい、いや、まあ、ちょっと、ふざけてる。
はい。
ふざけることに命かけてるタイプの人なんでしょうがないですね。
はい、ちなみにナイス白ご飯さんが、はい、調子に乗ってんじゃねえぞ、エイチャルみたいな。そしてですね、需要で伸びる前につべくんの規制で危険が危ない可能性かなっていうことではございますし、
確かに、
ね、アリスさんがいないとエイチャルさんの本性を出るとき多いね、ゲスト来たときではございますが、ね、いや、私変態バーチャルライバーを名乗ってますから、まあ、多少は本性出るのもいいかもしれません、うん、ちなみに、せっかくなので、なんじゃいさんにですね、私の、第一印象というか、まあ、コラボ過去に何度かしたことあるんですけど、その時のね、はい、印象なんかを教えていただければと思いますが、いかがでしょう。
なんか別に普通にチャキチャキしたお兄さんだなと思っておりましたが、
普通だ普通だ
あの変態ちょっと大人数コラボだったんでね、
はいはいはい、
ちょっと変態性出てませんでしたもんね。
あらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあら、やっぱ自称変態はダメですか。自称変態は
ダメですね。
あ、でもこの変態っていうのはですね、ある意味あの、はい、ある絵師さんをリスペクトしてるだけなんですよ。
なるほど。
そう、あのかわい、私ほらあの、まあ、なんじゃいさんともよく仲良くね、あのしていただいてる、まあ、立花桜花ちゃんって方いらっしゃるじゃないですか、はい、まあ、あの彼女のあのね、デザイン担当させていただいたんですが、そう、あの可愛い女の子を作る、まあ、モデリングするっていうことがよくあるんですよ、
うんうん、
で可愛い女の子を描くにはどうすればいいですかっていうその質問に対して、変態になるべき、変態になるしかないですみたいな感じのね、回答した超有名なイラストレーターさんがいらっしゃるんですよ。
はい、
ですんでそれがあるのでね、その可愛いを作り出すには変態にならないといけないっていうのも含めて、
ね、
そう、変態バーチャルライバーっていうことを名乗ってるって感じだったりはして、してますけどね。はい、
ね、真剣にね、可愛いを極めていくぞという心意気ですから、これは。
はい。おっと、はい、DOL の画面が消えてしまった。今日は起動するときにバタバタしてて立ち上げるのを忘れてる。はい、というわけでですね。そう、何でしたっけ、このネットラジオですね、もともと大航海時代オンラインっていうそのゲーム内のラジオっていうのが、大手の発、うんうん、あの発祥の発祥なんですよ。
はい、
はい、ですんでね、そちらはね、まあ、今ではちょっと私自身その何でしたっけ、週に1回ログインするようなレベルにはなってしまってはいますが、まあ、レイブンズナイトのね始まりということなので、大航海時代オンラインのね、あの放送ブースみたいなのはね、未だに右上に残してたりしてるんですけど、今日はあのオープニングであのコメントビューアーがまともに動作しないという、バタバタ具合から、立ち上げるのを忘れてたというね、本当に申し訳ございません。あれ、サーバーとの接続に失敗しました。んー、なんで、
おやおや、
今日は、今日はいろいろとトラブルが出てます。この辺かな、この辺、多分この辺よ、チェックしたいと思います。
いけるか、
いけた、いけた、いけました、いけるかな、
いけるかな、
いけました、いけました、いけました、はいはいはいはいはい、よいしょ、はい、これで復活でございます。さあ、はい、HR さんは人数が増えると変態がなく変態するのか、変態は人数が多くなると、まあ、いや、根は真面目なのかも、
根は真面目だからな、
根は真面目なのかもしれません。うん、謎でございます、
そういうことですね、
謎でございます。はい、はい、まあ、そんなわけでですね、そう、じゃあ、ゲームの配信とかはされてるっていうことなんですが、最近ね、はい、プレイされてるゲーム、先ほど FGO の話題も出たんですが、
はいはいはい、
どういったゲーム、最近ハマってるやつとかあったら教えていただければと思うんですが、
でもなんかこう、はい、マイクラエーペックス、
マイクラエーペックス、ジャンタマ
とうとう、よくやってるやつはなんかやりがちですね。
あ、なるほどね、
意外とね、流されがちなのかもですわ。
あ、まあ、でもね、それもいいと思いますね。
はい、
うん、ね、そう、いろんなね、そのゲーム、まあ、はい、流されながらやるっていうのもね、非常にありだと思います。まあ、VTuber さんがね、
はい、
チャンネル登録者数を増やすとかね、やっていったらいろんな方とコラボしつつですね、なおかつね、メジャーなものを遊び尽くすっていうのはね、やっぱいいと思うんですけどね。
うんうん。
まあ、でもそういえば、この前、ガーティックフォンっていうお絵描き、
はい、
何でしたっけ、お絵描きの、伝言ゲームみたいなやつやってましたよね。そういえば、まあ、当然なんじゃいさんって、セルフ受肉っていうことなのでね、絵を描くのも非常に上手だったり、
あら、
するんと思うんですが、
はい、
そう、あの時って確かマウス縛りだったんですよね。
はい、マウス縛りでした。
そう、マウス縛りなのでね、結構カオスな絵がね、出来上がってたりもしてましたがそう、何でしたっけ、普段はやっぱりペンタブを使われてるですかね。
そうですね。
実を言うとね、私絵描けないんですよ。
ああ。
全く描けないんですよ。
なんか意外ですよね。
そう、まあ、オカちゃんとかをデザインした Vloid Studio って、ソフトがちょっと私に相性良かったんですが、良かっただけだと思うんですが、はい、そう、 普通のいわゆるイラストとか鉛筆書きでもそうなんですけど描けないんですよね、
はいはい、でも立体造形はいいっていう
不思議な感覚でございます。だから
プラモとかが上手とか
わかんないんですよね。まあ、VR スタジオってどちらかというと結構そのアシストがすごい効くようなやつなので、うんうん、そういったのはあるのかなとは思いますけど、その私がね人間を描くとさ、いわゆるその小学生とか小学校低学年とか幼稚園児が描くような感じの絵になっちゃうんですよ。デッサンが狂っちゃうっていうね、よくある。そうパパは画伯だよっていうことでですね。はい、ポイポイさん、ペンタウィーナー使ってみたいっていうことではございますが、おっとポイポイさん、はい、結構すごい上手に絵を描いてるんですけど、あれマウス作なんですか？それだ、それはそれでめちゃめちゃすごいと思うんですけどね。ね、はい、黄金率ラダゴンさん、こんばんは、遅れた、いらっしゃいませ。はい、ラダゴンさん、私がプレイしているエルデンリングってゲームのラスボスです。
あ、
神様です。はい、リキさんもこんばんは、いらっしゃいません、毎度でございます。
いらっしゃいませ。
はい、ポイポイさん、私は指です。あ、なるほど、スマホのタブレットとか。
なるほどね。
でも最近はなんかスマホとかでですね、お絵かきをしている方とかもいらっしゃいますし、うん、なんか有名ではないかな、有名かどうかは分かんないですけど、そのなんかお仕事としてイラストレーターをされている VTuber さんがいらっしゃったんですが、その方なんかはiPad プラス Apple Pencil でお絵描きをしてるらしいです。
はいはい、はいはいはい。
ですね。その組み合わせっていうのもなんか最近のイラストレーターさんにはすごい優秀な組み合わせらしいですね。
Apple Pencil すっごいいいらしいですね。
みたいですね。
使ったことないですけど。
なんか何でしたっけ、結局ペンタブで液タブと同じように使えるっていうのがあるらしい
です。はい、そうですそうです。いいですよ。
ですんでね、まあ、アップルペンシルだったら本当にどこでも作業できるっていうのはありますけどね、うん、まあ、その配信者さんが配信中にアップルペンシルを、落としてさらに椅子で踏んでバキッて割ってましたから、ね、
あ、
いや、アップルペンシルあれ1本何万円もしますからね。
そうですよね。
やらかしのをリアルタイムで見てた記憶がございますね。まあ、他の V さんの話をしても知らないんでね、なんじゃいさんのお話に、はい、戻したいとは思いますが、そう、VTuber として活動するにあたってですね、今後なんかこれしてみたいとか、こういったのやってみたい、これコラボしてみたいとかっていうのがね、パッと思いついたりしたら、ぜひぜひ教えていただきたいなと思うんですが、
そうですね。でももっとゲーム以外の企画とかもやってみたくは思ってるんですよね。
クイズ企画、雑談企画、
そうそう、雑談クイズとか、なんか
いわゆるテレビ番組的な企画ですね、うんうんうん、そういったもんちょっとやっぱやってみたいですよね、うん、
ね、ただ何も完全個人なのでね、
はいはいはい、
いやでも手伝いと一切おりません、うん、私
で、だから逆に言ったら、その何でしたっけ、そういう裏方仕事をできる、裏方仕事も一緒にできる V さんを探すっていうのもありかもしれませんよ。
そうそう、そういうことなんですよね、うん、
アシスタントを含めてですね、探すっていうのもありかもしれません。はい、ね、まあ、テレビ企画、クイズ番組とかね、まあ、私もねちょっとやってみたい企画があったりするんですけどね。
ね、
まあ、このレイブンズナイトもね、まあ、はい、はい、はい、あ、どうぞ、
お酒
どう
ぞ。その時だけでもね、こう声かけてね、うん、一緒にやろうって言ってやれたりとかするといいですね。
ですね、まあ、このレイブンズナイトもですね、そのネットラジオ番組、ネットラジオっていうのをね、元はコンセプトとしてやっておりまして、まあ、今はね、映像配信が終了になってますので、はい、このように映像込みでですね、配信させていただいておりますんでね、そう、何でしたっけ、まあ、テレビ番組みたいな感じので楽しんでいただければ、リスナーさんに楽しんでいただければいいなって思っておりますんでね、まあ、今後お互い頑張っていきましょう、
はい、いきましょう。
さあ、というわけでですね、
ニート生活、
お、ニート生活、結局ニート生活の語りはないままゲストコーナー終わりそうということではございますが、ニート生活
語ることそんなないです
か。そうなの。あ、ほんだら順番に聞いていこう。お食事とかはどのようなもの作ってます。
お食事は近所で安い食材を買ってきて、私は自炊を結構してます、ね、
自炊、これは女子力高いぞ、は
い、あ、いや、生活力です。女子力っていうのはやめてもらっていいですか。
女子力はだ、女子力ダメですか。
だって 別に男の人って食事しないんですか？
いや、します、します、します、します、しますとも、しますとも、はい。
はい。
あ、
性別関係ないですよね、料理するの。
あ、
地雷踏んだ。あ、あ、エイチャルさん地雷踏んじゃった
の。なるほど、そういうことです、そういうことですね、そういうことですね、そういうことですね。あ、そっかそっか、そうですね。ね、はい、生活力高いですね。
生活力高いです。
どんな料理自炊するんだろうということではございますが。
大体何でもって言うとあれですけど、ファミレスのメニューに載ってるくらいのものだったら一通り作れるんじゃないですか？
それはすごいですね。
いや、でも、まあだからその、どこかの国のあれを作るとか、フルコースを作るとかは作れないですね。
あ、まあまあ、確かにそうですけど。まあでも、メニューとかがあれば、でもできそうじゃないですか。
はい、あ、そうですね。
さすがでございます。
はい。
はい、そう、その単語 NG ワードだったのが分からなかったっていうこと
でござい
ます
が。いや、まあ、怒ってはないですけど、いや、なんか常日頃思うんですよね。ね、
うん、
別に、食事の用意は別に、ていうか、家事全般別に、女だけがするわけではなくないという。
いや、まあまあそうですけどね、
はい、
うん、まあ男子力もね高くしていかないと。
そう、ちゃんと実家の父が料理上手で、
ははははは、
なんか高校時代とかうちの母が忙しくて、あの兄弟母含め弁当全部父が作ってたので、
ほう、
なんか別になんか家庭料理に女子力って言われるとなんかちょっとそういうね、思い出とかもあるんで、ムッとしちゃうかもしれないですね。
ああ、なるほどね。確かにそれ言われればそうですね。
ねえ、皆さんも気をつけた方がいいですよ、でも。
まあ最近は。
令和でそれはやめた方がいい。
なるほど。勉強になりました。
はい、
ま
あ、思想強めでございます。
いやいやいや、レイブンズナイトはですね、はい、ジェンダーフリーな平等な番組で、やっていきたいと思っております。
はい、
まあ、ね、可愛い女の子からかっこいい男の子、男の娘からね、
はい、
いろいろと、いろんな方が、ラジオの、
いますからね。
いただきますからね。
はい、うん、うん。
で、コメントでですね、コメントで米派ですか、パン派ですか、その他ですかっていうことではございますが、
米派ですね。
お米。
はい。
ちなみに私の得意料理は、
うどん。
土鍋でご飯です。
土鍋でご飯。
土鍋でご飯です。まあ、うどんに関しましては、うどんのアシスタントの方をメインとやってますので、うどんを打ったりする職人の部分はね、はい、弟がやってます。私はどちらかというと、そのアシスタントの方がメインになってますので、私はうどん打ったりすることはできません。実を言うと。
あ、
です、です。うどんちゃうんかいということです。はい、うどんは、私はうどんは打てませんです。どちらかというとその 裏方側なんでね、花形ではございません。
はい、あちゃあちゃ。いや、でもいいな、うどん食べ放題。食べ放題か、
食べ放題。いやー、まあ食べ放題でもうちの実家のうどん屋だと1杯2杯食うと多分ね、女性の方だと、これは差別じゃなくて、女性の方だと、
うんうん、ね、
まあ、ね、一般女性の方だと、何でしたっけ、多分一玉で大満足してしまう感じの量でございます。
結構大盛りなんです。
まあ、女性の方でもね、普通に二玉三玉食べる方もいらっしゃいますから、うんうん、全然まあ個人差はあると思いますけど、ですです。
はい、です。
そう、だいたいね、一玉 300g ぐらいです。
え、めっちゃ、なんかラーメンとかに比べたらめっちゃ良くないですか。
まあうどんなんでね、うん、はい、はい、というわけで、日野健十郎さん、推しが今日も可愛くて元気になりました。ありがとうございます。
こんばんは。
ニッコニコですね。ニッコニコでございます。エンチャルさんが見えない。え、俺見えない。映ってます、映ってますよね。
映ってますけど、
映ってますよね。よかったよかったよかった。はい、
隠しに行くか。
コメントで、レイブンズナイトは平等なことで定評がある番組だから、ここから先はごゆるりとされててもろてということではございますが、は
い、
まあまあまあ、
ありがとうございます。
そんなこんなでですね、ちょうどゲストのコーナーもいいタイミングになってますので、ナジェさん、今後配信予定とかございましたら、よかったら紹介していただければと思います。
はい、なんかこれ、ニートなのいいことに結構毎日配信しておりますので、
はい、
毎日配信してる人間が好きなタイプの方はぜひよろしくお願いいたします。
了解でございます。というところ
と、
と
あと今週末13日ですね、
はい、
友人 VTuber に声をかけまして7人集まりまして、歌枠リレーという、
お
画の方ですね、
はい、歌枠リレーの企画、はい、これね、
あ
の
ちょっと
出しますね、
はい、
画像を出させていただきます。はい、はい、こちらドン、は
い、ドン、あの渾身の、私の渾身のデザインチラシがね、
渾身のデザイン、何この、あの、なんだろう、ちょっともうちょい拡大しましょうか、もうちょい拡大しましょうか、このね、はい、あの町内会でね、ワードかエクセルでなんか無理から作ったこのデザイン感、わかるわかる、これ
わかる、
まあワードかエクセルかパワーポイントかで作ったような感じのね、うん、この素晴らしいデザイン、これセンスありますよね、
はい、ありがとうございます、
めちゃめちゃセンスありますよね、
これはあの、はい、ワードとかじゃなくて画像ソフトで作ってるので、
あ、そうなんですね一応画像ソフトで作ってるんですね。
そうそうそうそう。
いやー、これはセンスありますよね。本当。
もう無駄しかない、洗練された無駄な動きですね。これ
ね、この、はい、なんだろう、無駄にこう虹色になってたりとかさ、あの右下の方のさ、ぜひ来てくださいっていうのをこの無駄にこうグラデーションさせてみたりとかさ。で、名前のところのこの細いこうフォントに黒いアウトラインね、これわかる、この細いフォントに黒のアウトライン、はい、で、右下のとりあえずあのワードアートで描いた顔とかね、
ゲーコマですね、
いやゲーコマかいんですよこれ、ほんとこのね、あの参加者こう斜めにしてみたりとかね、
はい、
告知のあのギザギザがこうずれてる感じこれはい、いやこれ、はい、ね、Windows 95時代のようなデザイン、
はい、
あのフォントが統一されてない素晴らしいデザインっていうことですね、はい、いやこれは、
すいません、なんじゃ素直のね、おしゃれセンスが爆発してしまったという、
いやこれは素晴らしい、もう天才だと思います、はい、このデザインは
ありがとうございます、
はい、でまああのちょっとまともな方のサムネ、
はいはいはい
まあこれもね、あの左上とか思いっきりあれ残ってますけどね
これあの公式タイトルなんで、
公式タイトル、はい、はい、このねリレーカラオケ大会っていうことでですね、あの、はい、いろんな VTuber さんが、カラオケ大会を、開催する予定でございますんでね、はい、まともな方みたいな
あの日野健二郎さんね、コメントいらっしゃる方も、
はい、あ、そうなんですね、
いますので、歌めちゃくちゃうまいので、
おお、それは気になります、はい、私もね、
ハードル上げちゃった
ハードルはどんどん上げていきましょう、
はい、
私もね昔歌やってたんでね、はい、歌が上手な方とかもね非常に気になる感じではございますけど、まあ、なんじゃいさんもね、なんか昔ながらの昭和の歌謡曲をバリバリに歌ってるような阪神とかもやったりしますんでね、ぜひぜひよかったら、はい、なんじゃい素直さんの、YouTube チャンネルぜひぜひ見に行ってください、チャンネル登録なんかもよろしくお願いいたします、
ありがとうございます、
はい、まあ、そんなこんなでですね、後ろのネクタイの方顔が映ってないけどっていうことでございますが、
あの身長2メートルくらいあるので、
なるほどね、
見切れちゃうんですよね、
まあ、そんなわけでですね、今日のゲストのコーナー、はい、なんじゃい素直さんでございました、それ以外にもですね、このリレー配信以外にも普段の配信、まあ、ニートを生かして毎日のように配信しておりますので、
はい、
ぜひぜひ、チャンネル登録なんかもよろしくお願いいたします。ゲストのコーナーでございました。さあ、一応ジングル流しときましょう。レイブンズナイト、さあお題のコーナーに突入する前によ
っ、
はい、後半戦、今からですね、今日のお題のコーナーに突入するわけではございますが、
はい、
はい、なんじゃいさん、この後もお時間は大丈夫ですか？
もちろんでございます、
はい、では、後半のお題のコーナーも、一緒に楽しんでいただけますか？
もちろんです。
はい、ありがとうございます。というわけでですね、現在ですね、なんじゃいさんは、まあ、ちょっと今日ゲストのコーナーということで、まあ、今まではなんじゃいさんが本当の主役だったっていうことでですね、画面のど真ん中に潜入させていただいておりますが、まあ、後ろにコメントが、コメントウィンドウがあるんですよね。ですんでね、今日はなんじゃいさん、そのコメントウィンドウを開けるためにですね、私側かアリスさん側どちらかに寄っていただこうかなって思うんですが、
じゃあエチャルさん側で。
まさかの。まさかの。
すいません、ちょっと逆張り出ちゃったオタクとする。
ちょっとそのコメントで、ね、そのなんと奇跡が起きちゃった。まさかの連敗ストップっていうことでですね、
はい、
連敗。まさかの。
ちょっと空気読めてなかった。
いやいやいやいやいやいやいやいや、大丈夫でございます、大丈夫でございます、大丈夫でございます。じゃあちょっとあのサイズ感を統一させまして。
用意してなかったかにや。
いやいやいやいや、
大丈夫でございます。用意してなかったかにや。大
丈夫。はい、コメントでこれは歴史に残るな。明日の天気はやりか、困るなって、おっとって。でコメントでちょっとイヤホン壊れたらしいんで新しいの買ってきますって。
イヤホン壊れちゃった。
はい、というわけでですね、移動させていただきました。
はい
はい、これ、ね、いや、まさかまさかのまさかの本当に連敗ストップでございます。やった
ー、
いつもならぬまさかのっていうことでですね、いやいやいやいやいや、ありがとうございます、ありがとうございます。
はい
はい、じゃあ、 あのアリスさんの方には、うどん券を残しておきたいと思います。はい、
みんな見てる、エイチャルさんは私の隣でラジオ配信してます。
ちょいちょい、それあのね、なんじゃいさんのファンの方に怒られるから、それ
怒られますよ、怒られます。
俺がやばい、それはそれはあの俺がやばいんで、あのね、
お手柔らかに、
いや、お手柔らかに、はい、いやーね、それは勘弁してください。みんな見てるとかっていうのはね。
はい。
はい、あ、おっと、アリスさんいらっしゃいませ。ちょうどいいタイミングだ。後半のお題のコーナーに、突入するタイミングでございます。はい。うん、おかえりなさい。お疲れ様。いや、お疲れ様でございます。
お疲れ様でございます。
はい。じゃあちょっと、ちょっとね、配信画面を、作り直しますので、ちょっと一瞬だけ、なんじゃいさんの画面というかキャラを一旦消しまして、はい、で、ちょっと準備します、少々お待ちください。これをこうして、こうして、こうじゃで、これで、ちょっと待ちくださいね。これでアリスさんの、天使アリスを消しので、これをこうして、うん、で、なんじゃいさんを
ネットランが神展開、ざわついている。
んー、そう、ね、
また、あたい、なんかやっちゃいました。
ざわついてます、ざわついてます。
なに、
はい、
なんじゃいさんというものですか。
なんじゃいスノーと申します。アリスさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんて呼べば一番かわいい。
え、スナオちゃん。
素直ちゃん、
やった
な。なんでそんな。
しかしアリスさん、来て早々なんですが、聞いてください。
はい、なんだ、また懺悔なのか。
いや、違います。今日なんじゃいさんは、
はいはい、
逆張りで俺の側に、
え、
ほら、いつものさ、何でしたっけ、画面どっち開けるかみたいなの
あるね。画面ね、僕ね、今ちょっとこれから今ね、YouTube を立ち上げようと思って。
はい、そう、逆張りでですね、なんとなんじゃいさんは。
逆張りって何、うん、どこの、あれなんですか、はい、FX なんです
か、ね、どこの FX かわからないですけど、逆張りで、私の隣に来てですね、今現在、コメントがものすごいざわついてます。ざわざわ。
どれどれ。おお、ちょっと、はい、ちょっと、すなおちゃん可愛いんじゃないか、
すなおちゃん可愛いです。
ありがとうございます。
え、めちゃめちゃ可愛いけど、なんでそっちにいるんだい？
え、やっぱこっちの方が面白いかなと思って。
新しい展開だな。
新しい展開。
新しい展開になっちゃった。
何でしたっけ、アリスさんとのなんじゃいさんのね、ゆりゆりも見てみたかったりもしたんですが。
いや、大丈夫だぞ。
ねえ、エイチャラさんが気持ちぎこちないっていうね。
緊張していいんじゃないの？
いや。
緊張してる。
いや、ちょっと。
いや、でこちょこちょしちゃおうかね。
ちょっと、なんじゃいさんのゲスト、ファンの方に怒られますからね、これ本当。はい。
なんじゃいさんのファンの方に。
世界の規律が乱れる、ぐわわーみたいな、ね。
全然平気です、平気。
エルデンリングが砕けた瞬間、いや、砕けてないっ
すエルデンリングがなぜ砕けたんだ。
これが黄金律の終焉か
って、ね、え、素直ちゃんは、はい、エルデンリング勢なの？
違います。
いや、そんなことないですけど。
あれ、おかしいな。
僕分かってねえけど、俺またなんかやっちゃいました？
いや。はい、というわけでですね、そう、場も温まってきたところで、後半戦も、やっていきたいと思います。なんじゃいセクハラやめろってなるだけだしです。
待って、はい、なんじゃい素直って読むのこれ？
はい、素直って読みます。
この一文字で素直って読むんだ。
うん。
ちょっと可愛いな
ぁ。ねえ。
生命判断でつけたら
しいですよ。でもなんでなんじゃいなんだい？
なんじゃいっていう音が面白かったから。なんじゃいこいつということでね。
なんじゃい。
素直。
かぁ。素晴らしい定点空間だ。いやいいね。
なんだそれは。
いいね。素晴らしい。はい、トミートミーさん、毎度でございます。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
バジトフさんも読みしなかったかな。
バジトフさんもいらっしゃいませ。こんばんは。ね。うどん伯爵さんが英会話のレッスン的なやりとりだということでございます。レッスン1。
Repeat after me. なんじゃい。
なんじゃい。なんだそりゃ。はい、
なんじゃ。
非常に可愛い空間でございますが、今日のお題を紹介していきたいと思います。はい、そう。お題の前に、盛り上がる BGM に変えていきましょう。今日のお題のコーナー行ってみたいと思います。後半のお題のコーナーに突入していきたいと思いますが、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介をしていきましょう。まず画面向かって左、緑の変態こと HRR と書いて HR です。
画面向かって右、今日はワンコと一緒にいる、ホッチョ姫ことアリッテルフィムです。
はい、そして今日の特別ゲストのはこの方です。
皆さんこんばんは、大卒ニート30代一般女性 VTuber のなんじゃい素直です。
よろしく、この3人で、お送りしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
しかしアリスさん、聞いてくださいよ、この何でしたっけ、大卒ニート30代 VTuber っていうこの属性、はい、VTuber だとなかなかない属性だと思いませんか。大卒ニート一般、30代一般女性系 VTuber って、
マジでポコポコになりそうなこと言っていいですか？
はい、はい、どうぞ。
隠してるだけの人いっぱいいるって。
何を隠してるの？
いや、
皆まで言わないよね。
皆まで、何でしたっけ、リアルの方のいろいろと隠してる方とかがいる。ね、いや、あかん、
ま
あ、
バーチャルですからね。そういうとこは関係ないということは、まあまあありますからね。そう、
アリスさんは12歳ですからね。
はい、アリスさん12歳です。私は31歳です。
ですよね。はい、そういうことです。そういうことです。はい。
なるほど。
はい。はい、ではですね、本日のお題を紹介したいと思います。本日のお題はこちらでございます。出てこない。ちょっと最近今日ね、なんかディスコードじゃない、
うん、
そう、コメントビューアーがですね、うまく仕事してなくて、ちょっと別の方法でコメントを表示しております。はい、というわけでですね、本日のお題は修行トレーニング。
修行か、
はい、で行ってみたいと思います。
修行か、
修行またはトレーニングです。
まさに僕は今修行中だ。
なるほど。
おお。
ナイス白ご飯さんは私は5歳らしいですね。はい、元囚人さん31歳新しい情報っていうことですが、
そう、なんじゃいさん、ツイッターの最後がカッコ31になってます、
はい、あ、なるほど。
はい、
なるほど。例えばアリスさん、トレーニングしてるってことは、うん、何のトレーニングしてるんですか今？
新しい仕事のトレーニングだよ。
あ、それは大変だな。そっかそっか、そのアリスさんね、この前転職したばかりでございますからね。
俺はこれからベークになるんだ。
なれ、素晴らしい。さあ、そんなこんなでですね、本日のお題は修行とかトレーニング。まあ私もね、今ね、肩を痛めないため、肩のね可動域を改善するために、まあ、リハビリトレーニングを行ってるんですが、可動域を動かすね、はい、実を言うと私、バイクで怪我をして、左肩を痛めてるんですが、
はい、
それより前にですね、右肩も痛めてたんですよ。
あ、
50肩、もう40肩、50肩みたいな感じでですね。
なんでそんなにあれなの？
何何？
右の頬を叩かれたら左頬差し出せみたいな状態になってるの？
そう。でも聞いてください、聞いてください。そのね、うん、まあ、左手のトレーニングをするときに、当然右手も一緒にこう、万歳するような感じでトレーニングしだすじゃないですか。
まあそうだね。
左手がね、どんどん上がりづらくなってるんで、痛くて上がりづらくなってるけど、右がどんどん上がりやすくなってるんですよ。
ちょっと言ってもいい？
はいはいはいはい、はい、
それ普通の姿勢がどんどん変わってっちゃわない？大丈夫？
どうなんすかね。
なんかあれだよ、はい、肩書きにさ、はい、なんか左肩向きの HR とかいう名前になるよ。
いやちょっとほんだら若干俺傾いておきますか、これ微妙に。
いやそこで傾くの？ちょっと待って、
はい、
どういうことなの？
いや、あれなんですか、本当ね、左肩がね、その怪我してから時間が経つごとに肩が痛くて上がりづらくなってて、うん、でまあ、それを改善しようと頑張ってね、万歳とかしてたら右肩がどんどん上がりやすくなってってですね。
ちょっと、
そう、右肩はね、
度に悪化する。
あれじゃない？ねえ、それさ、
はい、
うん、右だけめちゃめちゃ柔らかい人間になるっていうのと、
いや、右肩ね、実を言うとその本当に肩を痛めて全く上がらなくなって手術したんですよ。でこちらにいるね、リスナーさんの泉さんがですね、肩を手術した時にその病院までお見舞いに来てくれたりもしたんですけど、
あら、
ね、ですんでね、そうならないように、まあ、右肩の時は痛いからって動かしてなかったから、上がらなくなったっていうのがあるんで、左肩はね、痛いからといって我慢せずに頑張って動かしてるんですが、うん、一緒に動かしてる右肩がどんどんね良くなっていってるっていうことでございます。まあ、うどん伯爵さんがね、肩を手術したんだ大変そうっていうことですね。その皆さんもね、人間、そう、寝たきりになると体が動かなくなるっていう通り、動かしてなかったら中で癒着しちゃうんですよね。
まあそうだよね、
私もまさにそれでございました。そう、
ね、
はい、
それと似た現象が頭が起こってるんだよ。
ほうほうほう、はは、うん、ええ、ね、ちょっと待て、今ハゲの話しようとしてるアリスさん。
そうだよ、
なんか脳トレの話。
ハゲの話、
そうだよ、ハゲっていうかね、
はいはい、
この頭のね、皮膚がカッチンコッチンに、頭のこの薄い筋肉がカッチンコッチンになると、
はいはいはい、
どうしても髪の毛のこの土台がね、
はい、
土が硬くなるみ たいな感じで、
はい、
で、まあ、抜けやすくなったりとか、痛めやすくなったりとかするんだけど、頭を常にマッサージ、マッサージして柔らかくしてね、はい、ほぐしてあげると、はい、いよいよ。
なるほど、ほんなら、ちょっと、俺今から、頭マッサージしてきます。
うん、いいよ。じゃあ、その間ずっと喋っとくから。
いや、今日のお題。
え、お題？
はい。まあ、そんなこんなでですね、そのトレーニング。そう、なんじゃいさんとかは、ね、なんか最近、こんなトレーニングとか、修行してるとかっていうのがあったら、教えていただければと思いますが。
でもまあ、筋トレは置いといて。
はい。筋トレ置いとくのね。
うん、はい。FPS というゲームはあんまりやったことなかったんですけど、
は
あ
は
あ
は
あ、なんか、APEX というね、みんながこぞってやってるやつで、
はい。
1日3回は、やるようにしているつもりだけど全然できてないけどやるようにしています。
あ、まあ、APEX ね、エイムのトレーニングとかね、はい、やらないといけないっていうのはありますね。はい、
人を倒すトレーニングしてます。
人を倒すトレーニング、
人を倒すトレーニング。
いや、私もね、今やってる、
なんかかっこいいな、
今やってるゲームで、ね、対人 の、 そのスランプに陥ってるんですよ、うん、エルデンリングでね。
こっそりね、ヒメプのやつたまに見てるんですけどね。
ヒメプはね、
前回なんかめっちゃやられてました、ね、
めっちゃやられてました。はい、そうなんです。最近ね、その勝てずじまいで、
うんうん、
ちょっとそのね、スランプに陥ってたんですが、うん、まあ、今日ね、その今日こう配信の前に試しにさ、そう、世間一般で強い強いって言われてる武器を使ったんですよ。
はい、
私が好きな武器じゃなくて、世間一般的に強い強いって言われてる武器を使ってちょっと戦ってみたんです。
うん、
そしたらね、まあ、この前 の、 そのさっき言ってたそのヒメプの時はもう大体ほぼほぼ全敗してたんですが、今日その強いと言われる武器を使って戦ったら8割9割勝てまして。でも俺が弱いの武器のせいにはしたくないなーみたいな感じのすごいジレンマ、わかります？これ。
なるほどね、ありますね、対人系だとやっぱどうしても ね、
そう、
まあ、環境メタありますから ね、
このエルデン、この配信にも来てるエルデンリングの、プレイされてる方はわかると思うんですけど、重視剣っていうのを使ってみたらね、いわゆるレイピアみたいなチクチクするやつの、長いやつ、でっかいやつ、うん、そうそうそう、俺でも何でしたっけ、俺ってほらそのレイピアみたいなこうスマートな武器を使うキャラじゃなさそうじゃないですか、俺自身が。
そうだね、
脳器具とか使ってそうじゃないですか。
アーダンだもんね。
そう、なのでね、ちょっとそのレイピア、ね、重視剣を使って強いって言われてたんで、ちょっと試しに使ってみたんですけど、
うん、
スランプとは何だったのかという。
え、
いや、マジ、いや、だから本当に勝率がね、いつも使ってる武器と違って段違いだったんですよ。いつも、
まあ、でもスランプの時に別のことを試すのは大事ですよね。
でもね、
つまりものすごく調子良かったってこと？
いや、武器が強かった、武器が強いだけなのかもしれませんよ。
なるほど。でもエイチャルさんは格闘とかそう対人が得意だからな。
そうだから、ね、コメントにあるようにただの縛り芸をしてたっていう噂。
このマゾプレイが、
いや、でも好きな武器で、好きな武器で勝ちたいんですよ、わかります？
それはわかるよ、
好きなキャラとか好きな武器とかで勝ちたいんですよ。
カリスだって包丁で勝ちたいもん、
うん、そう、なのでね、一等兵の時だけ環境武器使うとかでいいんじゃない？まあまあまあまあまあね。そう、ただそのまあ何でしたっけね、そのステータスとかもね、いろいろと調整しないといけないんで、まあ、付け焼き刃、付け焼き刃で適当に使った武器が普段本気で何千回も使ってる武器に比べて圧倒的に強いっていうのはちょっとしょんぼりですね。
いや、じゃあちょっと それはショックだね。
それ
そう、しょんぼり通り越しちゃうね。
しょんぼり通り越しちゃいますよ。だって私の100人組でとかってやりながらさ、もう千何百試合やってるんですよ、その普段愛用してる武器でね、はいはい、
お
で その武器でそのもう最近も勝率も5割も切るどころかもう3割ぐらいしか勝てないような悲しい事態になってて、3割以下の勝率しかなかって、
うん、
でちょっともう今日試しに環境で、環境トップって最近言われてる武器を もうほんまに数回しか握ったことないような武器を使ってみたら勝率8割9割どんなやねんって話ですよ。
あ、でもそのやっぱ今までの1000回の積み重ねがあったからこそ、
いやまあ確かにそれもあるかもしれませんけど、
ね、基礎的な動きができるからこその人だよね。そ
うそう震えたということです。
つまり、かもしれませんけどね、
まあ武器も強いっていうか武器が扱いやすいけど、
はい、
PL スキルが高くないとそれはやっぱり、
そうですそうです、
使いこなせないとは思う。
ああ、ありがたいありがたい。まあでも俺は
好きな武器でね、
好きな武器で勝つように修行トレーニングを今後も続けていきたいと思います。
はい、僕はスプラトゥーン3がやりたくてしょうがないよ。
いいですね、スプラトゥーン3。あれね、でも任天堂スイッチを買わないといけないですからね。
もうそうなの、うん、なんかさ、
はい、
HR さんにさ、ほら塩カラーズ教えてもらったじゃない。
はいはいはいはいはい、スプラトゥーン2かな、塩カラーズは。
友達のところでさ、
はい、
スプラトゥーンやってないけど、
はい、
ホタルちゃんのなりきりで入ったんですよ。
はははははは。
でちょっと塩カラーズのいろいろ調べたりして、他のキャラクターも見てたら、はい、なんか愛着湧いてきて。
まあスプラトゥーンのキャラクターは可愛いですからね。あれなんか
おしゃれですよね、なんか、
う
ん、
そうおしゃれで可愛くて。
疑問なのはイカの姿になるとき服どうなってんのかっていうね。
まあ
どうなっちゃうんだろうな。
なんだろう、うん、あのゲームね、何でしたっけ、そのロリコン規制が厳しい海外の、
うん、
ちっちゃい子好きな方に大人気らしいですよ。
へー、
そう、あれはイカですからね、そのロリコン規制は引っかからない的な、そのグレーゾーンみたいな感じの。
違うんだよ、でも、
はい、
なんかいろんな人のスプラトゥーンの動画を見て、ホタルちゃんかわいいとかさ、いろいろ見たんだけど、
はいはいはい、
ホタルちゃんがイカになるシーンを見たいっていう、はい、そのリクエストに応えようとして、
はい、
うん、一生懸命その、なんだろう、ポチャンってこう着物姿のホタルちゃんがポチャンってこう傘をくるって回すとポチャンってこう入っちゃうシーンを、
はい、
もう横から一生懸命見たりして頑張ったんだけど見れなかったっていう。
なるほどね。
はい、ツリーの時にはホタルちゃんとアオリちゃんが元主人公だった人を司令官にして、で今司令官はこう言ってますっていうのがホタルちゃんがこう代わりに言うんだけど、
はいはいはい、
人って一回だけ口パクパクパクってやるところがあるとかいう、それの検証とかいろいろ見て、
どんなど
ちょっとかわいい。
まあね、服はインク化してるのかもしれませんけどね。
そう、
はい、インク化か。
そんな、思いっきり脱線しようしまくってるので、来ている投稿とかを読んでいきたいと思います。
ね、
大丈夫でございます。ね。はい、というわけで、来ている、修行トレーニング、掲示板に来てるやつを読んでいきたいと思います。まずはエフマナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
よし、いいね、今のありがとうございますがこうハモるの。はい、幼少期は横浜のど真ん中にある、町桜木町で過ごしていたこともあって、運動できるスペースがなく、運動といえば、運動とはほど遠い生活をしていて、保育園や小学校の授業以外ではせいぜい、馬事公園で馬術をたしなんでいたのと、
馬術
横浜市のカップで行われている、無料の水泳、水泳場くらいのものでしたが、中学校時代に新潟の山村留学後は、降雪機以外の農作業の手伝いや除雪の手伝いを積極的にしていたこともあって、そこから運動の大切さと自由に動ける開放感から、運動を取り入れていったこともあり、気がつくと結構な量に至っているっていうのが現在だったりします。
おお、
中学校から現在まで続くのが重りを入れた袋1キロから始まって、現在は80キロまで増えたを両手に担いで、1時間のマラソンプラス、金属用バットを、右打席左打席をそれぞれ1時間素振りするというものを取り入れて、どんだけ雨天の場合は留学先の家から、町営プールまでマラソンをして1時間泳いだ後は、留学先の家にマラソンで戻るという生活をしている中で、大気を鍛えるという大切さを痛感し、高校時代に横浜に戻ってからは、大気の強さを鍛えるために熱冷まし用の水枕に水を入れて、その上で片足バランスをし続けるというものを取り入れていたりします。バランスボールの超難易度高いバーンでですね、
はい、
それが現在は水枕がバランスボールに変わり、水枕からバランスボールへの運動へ変化して、雨天時には水泳を行って1時間泳いでくるという形になって現在に至ったりしています。流れで言うとマラソン1時間、この間に入浴準備をしつつ、浴室へ移動しての素振り1時間からバランスボール運動、反対側の素振り1時間というものをほぼ毎日こなしているそうです。雨天時の市営プールにて1時間みっちり泳ぐということをしていたりします。まあ、私もね、肩痛めてるのと肩を回すためになんか水泳とかいいんではないかって言われてるんですよね。その筋肉に負荷がかかりにくいのでね、
重力に負担なく動かせるんだけど、
はい、
かなりの負荷がかかるので、
うん、
いい運動になります。
しかし不思議なもので、これだけの待機トレーニングや筋トレをしているにもかかわらず、バストサイズが中学生の時より1ミリも変わらない78の A カップ。小学生時代は76センチの A カップと全く育ってないっていうのは不思議なものだったりします。
バストサイズ
A カップは私いいと思います。
うん、
素晴らしい。
なんか、
はいはいはい、
鍛えすぎて胸が筋肉になっちゃったってことはない？
あるかもしれませんね。
ボディービルダーの女性の人ってすごいよね。
そうですよね、
ムキってしてて、はい、なんか見てもエロくないというか
ですね。これ本キリンさん、キリンで合ってる読み方間違えてたら、本麒麟さん、お邪魔します。いらっしゃいませ、こんばんは。
いらっしゃいませ、
でございます。
いらっしゃいませ、
元囚人さん、揉まないと大きくならないらしいんですが、でもあれ
なわけあるかい、
なわけあるかいってなんじゃいさんがここに、意気承認がいらっしゃるの、
はい、いや、なんじゃいが揉まれてるかどうかはほどほどに揉まれてはいますけど、まあ、大体遺伝だと思いますよ。
あ、なるほど、
はい、
ほどほどに揉まれている極意
私はあまり隠してないのでそういうの、すいません。
ビルダーさんは彫刻的な美しさがありますよね。はい、
ね、美しい。
白ご飯さんのございますが。
でもこの方すごいよね、うん。80キロのものを持って1時間走れるってことは、
まあ、あのエグマナさんはガチ勢ですから。
ガチ勢ですね。
ガチ勢ですからね。はい、続いてファンネルネハンジャクチョウさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃ、どうもこんばんは。運動というと、よくある夢の話のエッチをしながら痩せたいっていうものがありますが実はこの手のエクササイズをもじったセクササイズと言われているものは世界にただ存在していて、代表的なものではフレンチやブリテンの上級階級 で行われている、チビジョのものからイタリーやイスパニアのような手引きのもの、シナや朝鮮の上流階級で広く愛用されている実用的なもの、アメリカや頭のネジが飛んでない、飛んでるかないブリテン下級層のハードロックエッジものや、舞踏と見せかけて日本でいうストリップのダンス系まで結構存在していたりします。ほうほうほうほうほうほう、ね、昔はこういったものは深夜の営業の映画館で放映されていて、若手の俳優や駆け出しの監督が撮影したものが放映されていたりしたものがあったり、あ、そういえばその深夜の映画館とかっていうのが昔、今もあるのかな、うん、
オールナイトみたいなやつ、
そのいわゆるその何でしたっけ、エチチな映画をこう放映する映画館、
うん、
探したらあると思いますけど、イオンシネマとかは絶対そうではないということは分かりますね。
うん、まあ現在では5人制の品物として地下化していたりするものですが、近年はこういったものが表に出るようになり、表現の自由が氾濫しているという感覚はあったりします。ほうほうほうほうほうほう、はい、そういう中で非常に金銭のお高いものとしては、白人やアジアンの未成年の少女が、水着や下着の面積以下で何かをしているというものが非常に多く、国の摘発&複製のいたちごっこを繰り返していて、なかなか闇が深いものであり、この辺はやはり若さ可愛さとご奉仕最強というものがあって、自分の中だけで終わっていれば良いのにリアルでやっちゃうやつが多いということもあり、厳罰化されたものの、ものの沿ってそれが闇で横行するという非常に頭の痛い問題として常に存在するという意味では、よくあるペドリフィリアとロリコン撲滅は不可能なんだなというのは個人的に感じたりしています、うん、まあでもあれですよね、その何でしたっけ、一時期さ、 ほら、なんだ、そう、エロビデじゃないですけど、
うん、
その水着を着た女の子がバランスボールをするだけの動画とかね、そういったんが
だけとか、
そういったんがね、流行ったりしてた時期、まあ今でもあるのかな、わかんないですけどね、
わかんない
ですけど、あるんじゃないの。だってほら MSR が入ってからはさ
あ、そうですね、
ね、スライムをぐちゃぐちゃやるだけの人たちとかさ、
イメージビデオ、
確かに
IV ってやつですね、
うーん、
はい、
はい、ラインでさ、
はい、
そのなんだっけ、音の方の、
はい、
うん、動画をこうアップしてる人がさ、こうたまたまおすすめとかでパッて上がってきたやつ見たらさ、
はいはいはい、
なんか枠見てるとなんかわからない、わけのわからない世界なんだよね、音がないから、
あ、
音を聞いてないから、なんかスライムをこうね2色取り出してぐちゃーってこう合わせたりぐちゃーって潰したりさ、何やってんだろうなーってずっと考えてた時があって、
はい、まあね、そのそういったのを見て、うん、そのね、あの興奮する方もいらっしゃるのかな。まあ、ちなみに ASMR といえば HR さんのささやきボイス、う、頭がっていう、ナイスキロ
さん、頭がってどうしたんだ。
いや、先週やらかしてしまったんですよ、私が ASMR、
何、
あのマイクに近づいてささやきボイスをやったら、ね、あのギヤーってアビ教官な状況になったってことでございます。
そう、
はい、まあ、続いてですね、続き、あの少し笑えないお話をすると、マナの競泳水着以下の面積のグラビア画像や動画が高確率で自動ポルノ認定されて、は摘発、押収されてはまた違う国から複製販売、違法アップロードされるといういたちごっこを繰り返しているところに深い闇を感じ、こういった方法で一緒に運動したいんだなと感じたりします。まあ、このファンデルネアンジャクソーさんはそのカメラマンとかもやられているようでございまして、で先ほど上のそのガチ勢のマナさんがね、結構そのグラビアアイドル的なこともなんかね、してるっぽいです。ベーシックなところに行きますと、競泳スクミズを着てバランスボールで乗馬運動という、ちゃんと見れば真っ当なものを性的な視点で見ているものが逮捕されて証拠品として押収されてということが止まらないというのは、そういうものを見ていたいということだけではなく、視聴者も同じようにバランスボールで一緒に体験したり、なんなら、そういったのを想像してしまうことを体験しているという非常に不健康な健康的運動をしているというのは皮肉なものを感じたりします。まあ確かにそうですね、乗馬とかさ、バランスボールとかって言ったら、やってること自体はものすごい真っ当な運動じゃないですか。
そうですね、
結構大変ですからね、あれバランスボールとか、うん、私もそのちょっとだけやってみましたけど、あれね、あのすっ転びますからね、あれ、
うん、
ですんでね、あのまあでもあれですよね、あのそんな真っ当にやりたいんだったら、布地の面積をもっと広くしろって話らしいです、
うん、
ですね、はい、ではでは、NLN さんからいただいております、ありがとうございます、
ありがとうございます、
います、
はい、皆さんこんばんは、どうもこんばんは、
こんばんはです、
こんばんはです。
運動と言いますと、個人的にはボディーブレーンという方法、モリブデンとカーボンの、合成板の平たい柔軟性のある棒を使う運動というものが、スペースも道具も必要なく野外、屋内、天候問わずにできることから出会って以来ずっと続けていたりします。ほうほうほう、うんうん、あのなんか棒状のやつブンブンするやつかな。
そうですね、
本来はここで終わるというのが大方の予想であると思いますが、掲示板を頻繁にご覧の方なら、そんな普通の話は良いからっていうのがあるのではないかと思います。はい、普通の話ではない運動のお話と言いますと、やはりこの掲示板ではある種の称号になっているエアマットローションプレイシスターの私が大人のお風呂や使用される技の練習や訓練をしているのかということをお話が落ち着くのではないかと思いますが、無論しているというのが答えになります。まあ、この言葉だけ聞くと、エッチなお風呂屋のお話にも聞こえますが、実は医療介護の入浴や入浴補助としても有効な技量であることから、私のよく知る方法から技量のレクチャーを知る方から技量のレクチャーを受けるために行っているという側面もあり、結構役立っていたりします。なるほどね。
はい、
そういえばそのエアマットローションプレイでね、あの、うん、あれなんですよ、これの単語で検索するとね、レイブンズナイトの掲示板が引っかかってくるっていうのが一時期あったんですよね。 まあ、今ではもうさすがに引っかからなくはなってますが、
ね、いやちょっとそれはそれで寂しくない？
まあ、確かにそれはありますけど、まあ、さすがにね、あの関連性がなさすぎるので Google の AI さんも勉強したのだと思います。
うん、
はい、では続いてポイポイさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は趣味程度にプログラミングをしているのですが、休日前にプログラミングの修行勉強するために、東方の二次創作ゲームを作る、まあ、それ三次創作なんだよなと友達の前で宣言してしまいました。使うソフトは東方弾幕風です。神主様は C でプログラミングをしていると聞いたので、なんとかなるだろうと思ってファイルを開いてみました。すると、私の知らない言語、C と近しい何かを感じたためになんとか作り上げたのですが、表示と変数で誤差が生まれることや読み込まれないファイルが出てしまい、バグパラダイスでした。後悔してませんが寝不足に。皆さんもこういう経験ありませんか？まあ、あれですよね、その何でしたっけ、思ってたのと違うとかさ、難解なこととかって結構ありますよね。
うん、
例えばその自分でメモを取った時とかにさ、
うん、
見返した時にこれなんて書いてんだって思うことってありません？
あるよ。
あんまないです。
あんまない。なんだよさんは意外に字が綺麗な方。
あー、そうかもです。
羨ましいな。
羨ましいね。いや、うん、私もね、その、何でしたっけ、結構、あの、メモとかを取ったりすることもあるんですが、うん、そう、なんかあの、全部を書くのがめんどくさいから、覚えやすいように一部だけ書いてたりすることがあるんですよ。
それはダメだ。
そう、それで、そのメモを見てですね、チラッと見て、まあ、これちょっと例になりますけどね、これをチラッとメモを見て、マソとかって書いてて。
マソ？
マソ？
マソ？マソ？マソってなんだみたいな感じよね。
ちょっと待って、マソを当ててみようよ。
いや、あの、今、あの、適当に言っただけですよ。
あ、そうなんだ。うん、そう、
適当に言っただけですが、まあ、そう、あの、何でしたっけ、11月11日、じゃ11月、あの、何日、16時、あの、リ、オとかって書いてたりとか。
うんうん。
なんのこっちゃ。
ダメじゃん
とかっていうことがね、マソップみたいな感じで、
マソップ
ダメじゃん。
そう、そんな感じでですね、そうメモってることが自分でもなんで何書いてたか忘れることとかってよくあるんですよね。そう、まあ、特に昔ね、そのリサイクル業で働いてた時に、そのパソコンの修理とかをやったりすることもあったんですよ。で、どこまでそのパソコン修理進行してたかっていうのを、まあ、休日を挟んだりするときに忘れないために付箋に貼ってこう修理する用のパソコンにペッて貼り付けてたりするんですよ。
うん、
でその書いてるメモがその次来たときに何を書いてるのかが忘れてるっていうね。忘れないために略語で書いてるのに。
わかる。
っていうのが、ね、あったりするんですよね。
まさに今研修中でそれに合ってる。
でもこうメモをそんな綺麗にゆっくり書く時間がなくてっていう時はありますよね。
そうですよね。うん、まあでもそのね、まあプログラミング言語とかでですね、その中を蓋を開けてみたらなんじゃこれやって知らないものが出てきたっていうのはね。やっぱりあると思いますからね。まあ特にね、その言語が一緒でも、まあでもね、コメントにある通りですね、ナイスシロごはんさんがおっしゃる通り、プログラミングできるだけですごいのよなっていうこと
で思います。すごいですね。
すごいんですよね。でもこれ不思議なことにさ、そう、何でしたっけ、私のね、その元いた職場にもそのプログラミングとかがバリバリにできる人がいたんですよ。
うん、
で私とかはパソコン そのハードの方は強いんですよね。その修理したりとか設定したりとかそっちは強いんですが、そのプログラミングめっちゃ詳しいのに、その人はそっちがからっきしだったんですよ。そうだからその機器を接続してドライバーのインストールをしてくれってなった時に、うんうんうんみたいな感じとかさ、その Wi-Fi ネットワークの設定してって、共有フォルダの設定してとかって言われた時とかに、 その人はえできへんってなるんですよね。そうなので、やっぱりそのプログラミングとかができるからといってそういうパソコンに詳しいかどうかって言ったら、また別のベクトルなんでしょうね、おそらく
です、そう、まあ、基本文章と数学というか、
だからなんだろうね、パソコンの組み立てとかハードウェアの方に関してはどっちかって言ったらプラモデルとかそっちの技術屋的な部分があるのかなって感じで思いますけどね。私もその何でしたっけ、私はどっちかって言ったらパソコンを自分で組み立てたり直したりとかそっちをできる人間ではございますが、プログラミングとかそれができるからパソコンの中のこともめっちゃ詳しいなって思ってさ、これこのソフトの使い方分からへんねんやけど教えてとかって言われてさ、いや俺 そのソフト使ったことないから分からんみたいな感じです
僕も家の家電とかの故障とかは頑張って修理しようとするんだけどな。
そう、まあ、ほら配信してるからさ、まあ、切り抜き動画とか作ったりするんで動画編集のソフトとかも私扱ってるじゃないですか、でその動画編集お前できるよなって、今これで動画編集こうやってやってんねんやけどさ、このやり方が分からへんねん教えてって言ったら、ごめん俺そのソフト使ったことないわみたいな
ソフトってね、いっぱいあるもん ね。
そうなんですよね。
僕も初めて動画を作った時はパワーポイントでやってみたけどさ、もう一回作っただけでいやもういいやってなったもん。
なるほど、確かにね。そういえばですね、コメントで PC 組み立ては好きだけど配線が致命的に下手なんだよな私。
配線か、
わかる、わかる。いや
結局電源取るのとそのシステム的に入力出力の線と、
いやそうじゃなくてね、単純にね、その何でしたっけ、
配線、
電源からいろんなところにそのケーブルをこう電源とかマザーボードとかフスフス挿していくんですが、それがね、綺麗な人はめっちゃ綺麗にまとまってて、パソコンの箱の中がすっきりしてるんですよ。そう、ちゃんとね奥の方が見えたりとかさ、すっきりしてるんですが、見やすかったりするんですが、慣れてない人は蓋開けたら中がいきなりスパゲッティ状になってるんです
よ。あのさ、
はい、
後ろのさ、
はい、
冷やすためのファンにさコードが当たってさ、カンカンカンカンカンカンカンカン、
そう、そんなことになったりとかね、
めちゃめちゃカンカンカンカンなんだよね。
ありゃ
ね、配線がね綺麗な人とね汚い人ね、わかります、めっちゃわかります、それ。
なるほど、
それ右回りにすりゃいいのに左回りにしちゃってみたいな、
とか絡まったりとか
ねパーツの回り込みがっていう、
そう、裏を飛ばしたりとか、その内部をすっきりしたりとか、その辺ね、なんだろう、イメージね、
なんでしょうね、高速道路と一般道と、
そう
歩道橋があって、
インターチェンジが、
そういうことそういうことなんです。その
あれを上手に構成できるタイプかどうかみたいな、
そうだから綺麗にねできてる方とね、何でしたっけ、そうじゃない方とね、めっちゃねやっぱ印象が変わってくるというかね、そう、なんだろう、なんか やさげな、画像があれば、あ、これいいですね、これ何でしたっけ、ちょっと他の、方の画像を拝借させていただきますが、
はい、
よいしょ、ほい、これとこれだな、よいしょ、これね、よっ、では、ちょっとチラッとね、画面出させていただきます。綺麗な方はですね、そのこんな感じに、まあ、これめっちゃ文字も入ってるんですけどね、その Google で適当に拾ってきたやつではございますが、まあ、綺麗な方はですね、こんな感じになっております。あれ、ちょっと待ってね、よいしょ、あれ、どこ行った、ちょっと待ってください、今保存した画像が行方不明になりました、
あったあった、
よいしょ、ほい、
はよ
はよはよ、あわわわわ、慌てる、慌てるな、慌てるな、慌てるな、慌てるな、慌てるな、慌てるな、慌てるな、慌てるな、今用意してます、今用意してます、今用意してます、慌てるな、慌てるな。はい、綺麗な方はですね、こんな感じと、おーっと、俺の画面が消えた、俺の顔が消えた、俺の顔が消えましたが、そう、邪魔なケーブルがなくなりすっきりですね、綺麗な方。そして残念な方は、こんな感じでございます。よいしょ、よ、ほ、スパゲッティ配線、スパゲッティになってる感じ、残念な方はこうなります。わかる、わかる、これ拡大したらわかるんですが、
あーいや、ちょっと待って、これ残念の域を超えてない、
いや、わ、こうなるんですよ、こうなるんです、
実際こうなるんです、
実際こうなるんです、
ね、なるほど、
そう、綺麗に配線しようとしても失敗したらこうなるんです、これ、
なるほど、なるほど、
ね、わかります、これ、うん、すっきり、すっきり、
めちゃめちゃわかりやすいです、
すっきり配線と、はい、
あれだよね、そうめんとか茹でる前とそうめん茹でた後
の前、まあ、これね、何でしたっけ、うまくその背面に這わせてるんですけど、背面に這わせてるんですけど、まあ、実際にその、何でしたっけ、背面じゃなくて、よいしょ。これかな、表だけに這わしてたとしてもですね、その配線上手な人は、よいしょ。ちょっと待ってください。この配線上手な人を一旦消しますね。表だけに這わした場合でも、その配線上手な人は、よいしょ、最新の情報に更新。よっ、こうなるんですよ。あれ、ちょっと待ってね。今保存した画像が、よっ、また消える、また消える、また消えるっていう。
うっかり、うん、変な画像をポンと出すような。
いや、そんなことはさすがに、さすがにしないです。はい、よいしょ。これだ。これで、その、うまい人の画像をね、出したいと思います。よっ。どれだ、ほっ。これで、よいしょ、ほい、これでちょっと画面オーバーしてるかな、画面が、画像がはみ出てるので、ちょっとだけうまい人の画像、よいしょ、ほ、そう、左側、これ別に裏に回したりしてないんですけどね、配線きれいにできたらこんな感じになるっすね。わかります、この綺麗にやってるのとね、スパゲッティになるの、これね、すごいわかると、うん、そう、まあ、パソコンの配線がうまい下手っていうのはね、やっぱりあるのではないかなって思います。はい、コメントでですね、
正直専門すぎてさっぱりわかんないけど、
はい、
こんなに違うんだなって感じでね、
ね、なんじゃいさんの首が左右にゆらゆらということではございますが、まあ、スパゲッティの綺麗な、
いや、HR さん、みんなついてこれてる人とついてこれてない人がいるからね。僕ついてこれてない派だから、
うん、はい、まあ、要するに中がすっきり見えるのとぐちゃってなってるのとそんな感じの、違いではございますが、
うん、めちゃめちゃ分かりやすい解説でした、
ね、
じゃあ、次行ってみたいと思います。サンミッシェルさんからいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
皆さんこんばんは、どうもこんばんは、
こんばんはです
。最近の流行がわからないサンミッシェルです。今はどうなっているのかは分かりませんが、昔の漫画には様々な修行シーンが書かれていましたよね。例えばドラゴンボールとかでは、うん、例えば某ドラゴンボールとかで、その真似をする人が一人ぐらい学校にはいなかったでしょうか。重すぎるものを背負ってマラソンとか絶対にやらない方がいいんですけどね。まあ多少ならば間違った修行も青春と言えるかも。皆様の周りに漫画の真似をしている人いましたでしょうか。どんな真似をしていましたか。それではということではございますが、
あ、なんか
手首と足首に重りを巻いていた人いました。
重り？
そう、手首とか足首に、
あの筋トレ用の
リストバンドとか重りを巻いてた人、重いやつ、重たいやついました。
買ったことある？
ましたか。
俺のことでございます。
みんな買ったいや僕も買ったことはあるよ、つけたこともあるけど続かないね、
はい、いや、うんうん、私ね、実を言うと、まあ重たく、そんなに重たくないんですが、足にですね、500グラムだったかな、1キロだったかな、両足で合わせて1キロぐらいのやつをずっとつけてたんですよ。
うんうん。
鉄下駄履いてた？
いや、鉄下駄は履いてないですけどね。はい。つけてたんですが、あれです。なんと、破れてですね、中の砂が出るまでつけてました。
わ、
はい、まるで、まるで北海道の中の砂が出てきちゃったみたいじゃないか。
いや、でもそれね、別にあれですよ、中に引っ掛けて破ったじゃなくて、その経年劣化で、まあ、外が擦り切れて、うんうん、その破れて、ボロボロになるまでつけてました。
修行でサンドバッグを殴り続けて、サンドバッグの砂がザーみたいなやつか。
かもしれないですけどね。
ちょっとかっこいいじゃないですか、ね、そこまでいくと。
そこまでやってはいたんですけど、まあ、それ以来つけてないです。で、結局効果があったのかどうかはわからないです、
うん、なるほど。
はい、というわけで、神クレルさん、マイドッス、こんばんは。はい、クレルさんみたいな感じですね。あ、面白美人のクレルさんだっていうない、白ご飯さんからの、まあ、お掃除大変そう、はい、まあ、お外でね、爆散したので、まあまあまあマシンになったかもしれませんが、まあ、そんな感じでですね、中二病時代、足に重りをつけてずっとね、やってた時期ございました。
足、でも自分の話じゃなくて恐縮なんですけど。
いや、自分の話してください。
いや、なんか、自分のは思い上がることがなくて、なんか、ただ友達が陰陽師をモチーフにしたなんか小説か何かにハマって、札書いてましたね。
札書いてた。それは修行と言えるのか。
僕は真面目に、はい、漫画じゃないけど僕は札を書いてた。
あ、
僕は漫画じゃないんだけどお札書いて、
はい、
おばの真珠のネックレスを、うん、お墓参りに行って落としちゃったんだけど、
はい、
ちゃんと次の日、うん、届けてくださった方がいて、
お
ー、よかったねーって、お札、見つかるようにってお札書いたりとかね。
あー、すごい。
おまじないなのかな。
おまじないですね、
うん、いいですね、そういうのが。
そうですね、なんか僕子供の頃からちょっと変だったので、
はい、
ね、田舎にこう遊びに行って2週間ね、お経を読んでたら、般若心経を覚えちゃったりとかさ。
なんと、
いまだに一息で言えるぐらいに、
はい、
まあ、しっかり脳裏にこう刻み込まれてるし、あと九字金票投射怪人で津田愛伝っていう口も、
はいはいはい、
滑るし切れるし、
腕コネコネできるんですか。腕コネコネできるんですか。
コネコネコネ、
なんか指で形作る、
指でこう形作るんで、コネコネ
する、の怪物みたいなのとか作るじゃないですか。
はいはいはい、
ああいう陰を全部輪票投射怪人で津田愛伝っていうやつも、
よーすげ
ーやってました、うちの友達も。あれ
でもしかして僕その友達じゃない。
はい、ちなみに札に関してはね、本麒麟さんと、白ごはんさんが来る、
安座
君みたいな。でバジートンプーさんがキョンシーとか、あ、まあお札ですね。
お札で。
で日野健十郎さんがね、九字切れますね、九字切れますね、握手。
そう、九字はね、
はい、
本当に左から右へ輪、
はい、
で上からその通ってシャッターピンクを通るシャッターのこう順番にくじを切っていって、うんうん、
はいはい、
最後に中心にまあ、2本指ピースをくっつけたような、指をくっつけたような
やつの、はいはいはい、
まあ、シュートを作ってやるんだけど、まあ、最後は真ん中をぐさってこう刺すような、
なるほどね、
やるんですけど、これがまたいいんですよ。
なんか何でしたっけ、忍者が忍法を使う的な感じのね、手の持ち方、
そうそうそう、はい、そうなんですよ。五条悟るのも帝釈天院なんです、実は言うと。
そうなの。
はい、そうなんです。
やっぱね、うん、まあまあトラディショナルあれですから。 トレーションあれ。
さあ、次行ってみましょう。チェンジケルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近の、流行のアニメとかさっぱりわからなくなったケルミムです。こんばんは。
おう、
こんばんは。まあ、年だな。まあ、そんなこと言わないでくださいよ。アニメとかね、見ればわかると思います。うん、はい、
見ればわかる
アニメだからな、
うん、そう、そういうことです
今ちょっとじわじわっと、
いやいや、じわじわ来ないでください俺、あの、
だって見ればわかるって、それは見ればわかるよって思ったもん、心の中だって漫画知らないの、読めばわかるみたいな感じじゃない
ですか。そうそう、その通りでございます。だってそうじゃないですか、結局ね、
そうだね。
ちなみにあのコメントで、セーラームーンのセーラーマーズの手の組み方も密教に通じる組だったりするそうですね。
あ、なるほどね。
はい、漫画ではありませんが、ガキの頃学校のフェンスでスト2のバルログの真似をして地面に顔面激突して病院送りになったクラスメートがありました
すごい、
フェンスに登りって、あの、キョーンとかって言いながら、うん、キョーンとかって言いながら、地面に顔面激突。僕は
チュンキーとバルログ使いでした。あと、剣もちょっと使ったかな。
ね。あと、ジャッキー・チェンの映画の真似して、救急車で大学病院に担ぎ込まれたクラスメイトも激しいな、それは。はい、運動と言いますと、自分が若い頃にいた陸上防衛隊で一番最後にいた、千葉県の駐屯地、かなりハードなことをする部隊としてそれなりに有名。自分にとってはハードすぎて入ったのはいいが、それが原因で体壊して除隊する羽目に。そこの部隊、クルッテル団とも呼ばれるでは、腹筋90回、2分以内、腕立て伏せ90回2分以内、3000m 走1分、10秒以内に走破、10分40秒以内に走破、これができればとりあえず9大点、少なくとも自分がいた時はもうオイラには無理だ。いやでも
恐ろしいね、
腹筋90回、
そう、2分以内、
2分
に3って1分で45回だよ。
そうだから1秒に1回のペースでフンフンフンフンってやるんですよね。
いや無理、
まあでも実際にそのね、某陸上運営隊の方はそれぐらい鍛えてるんでしょうね、まあ、本当に狂ってる団って呼ばれてたレベルなので、
狂ってます ね
なんかあれだな、ちょっとコンズに対抗してるような感じの
名前だな。いやまあでもあれですよね、その
つけおけんな、
でも最近のさ、何でしたっけ、昔のほら少年漫画とか修行するシーンとかボリボリ入れてましたけど、
うんうん、
最近とかはほら、ナロー小説とかも流行ってたりしてるんでね、あの最初から俺強えみたいな感じのシチュエーションもすごい多いじゃないですか、ね、なのでね、まあなんだろう、昔はその少年がね、その強くなりたいっていう願望を持って修行するのが、あの努力こそ美しいっていうのがあったのかもしれませんが、最近は楽して強くなりたいっていうのがやっぱね、うん、文化なのかなって勝手に思ったりしてますけど、
まあもうなんか最近は何事もスピード感がね、
スピード感重要ですからね、
あ、必要にな
ってますね。
とい
えば、はい、小説といえば、うん、全然小説からはちょっと違うかもしれないけど、
はい、
あの僕の好きな異世界失格がですね、アニメ化されるそうなんで、
素晴らしい、
いいのかな、
いや、いろいろと
どの点がですか、
いろいろと、
ね、まあ、主人公が名前こそ出ないけど、ダサイオサムなんですよ。
あー、異世界失格ってそういうこと。
そうそう、で、あの、うんうん、あの自殺願望バリバリ持ってる人で、
あ、
常にカルモチンっていう催眠剤をもうポリポリポリポリ食べてるんです。それで何かと言うと死のいいんですよ、いいのかなって思って、
いいのかな。
そうだから、あのあれですよね、その異世界転生ものとしてはめちゃめちゃ異色な作品ですよね、あれは、
う
ん
う
ん、
そうですね、
でめちゃめちゃ面白いんで、おすすめなんで皆さん読んでください、異世界失格、はい、 文豪でもボストレイドックスでもね、まあ太宰さん自作マニアだけれども、うん、あんなに明るいじゃなくてちゃんとしたこうちょっと本当に太宰さんっぽい感じの、まあ異世界にあのね、あのまああらすじ的にはその本当は好きな人とあの心中をね、
はいはい、
するつもりが、
まあそう小説家の人があの突然とトラックに轢かれて気づいたら異世界にいて、で現世でその不幸な人生を歩んできた人を救うためにトラックに轢かれたらこっちの世界に来るみたいな。
おお、
結構ね、うん、あの設定的には面白いですよね。そのいわゆる主人公が俺杖するんじゃなくて、まあ、話術を駆使してね、
そうですね、
あの活動するっていう、まあ、そういった
さらにもう、うん、あれですよ、レベルが1、ヒットポイント 1?
わ弱い弱い。
そうそう、だけどなんかあのなんだろう、ペンとメモ帳と、
うん、
それからタバコとあと催眠剤持ってて、で体がすでにその催眠剤で猛毒状態になってるっぽいんです
ね。常に猛毒。
そう、常に猛毒。すごくね、あの面白いんで。
虫の息じゃないですか。
え？
虫の息じゃないですか。
最初から常に
虫の息です。もうめちゃめちゃ面白いです。
まあ、でもそういうね、あの異世界でその主人公が力に頼って俺杖するんじゃなくて、その話術とかを駆使してね、何でしたっけ、話の流れにね、あの流れを作っていくっていう作品で、まあ、異世界では無難に行きたい症候群とかね、これなんかも非常に、おすすめの作品ではございます。異世界でも無難に行きたい症候群ってやつですね、
メモメモ
とか、あとはそうだな、まあ他にもいくつかあったりするんですけどね、ヒットポイント1で毒状態ってもう無理じゃん。アマゾンで注文したっていうことで
思います
。早い早い、なんか嬉しい。
異世界失格はね本当に面白いです。私もね、ちょっとまだ、先は読んでないんですけど、序盤とかもね、結構読んで、
あれは
ねその今定番の俺杖異世界ものから脱却したい方には非常におすすめ。アニメ化するんですね。素晴らしい。
っていうか大丈夫かなって心配は。
怒られそうではありますけどね、若干ね。
確かに心配ですね。
なんか、絶対深夜番組だと思うけど、どうなんだろうなって、あれ、
ね。まあまあでも面白いならきっと面白いですから。
そうだね。
はい、というわけでですね、マシュマロを確認したところ、特に、ございますなかったので、今日のお題のコーナーはこの辺にしたいと思います。本日のお題のコーナーでございました。さあ、というわけでエンディングに行く前に、
はい、
今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいたいと思います。
勝つぜ。
さあ、始まりましたコロコロタイムでございます。
さあ、皆様心の準備はよろしいでしょうか。
はい、YouTube
でこの画面の下にちょろちょろしているキャラクターで自分のキャラクターがいます。
います。実は言うと、はい、
実は言うと1時間ぐらい以内に発言すればいます。まあ、いないなって思った人はちょっと発言してみたらきっと大丈夫です。
あ、2時間に設定しました。
はい、
ですので、ね、最初に発言してから2時間したら、画面あのキャラ消えますんでね、はい、皆さんの YouTube でコメントしていただければ、あなたのアバターが画面下に登場します。そして今からこの登場したアバターで皆さんにコロコロ試合をしてもらいたいと思いますんでね。さあさあさあ、メインコンテンツとか、メインコンテンツじゃないですからね、これ一応おまけコンテンツですからね。はい、では皆さん、戦いの準備はよろしいでしょうか。今からバトルオーガワコマンド入力したいと思います。今日すごい数です。やばいですよ、はい、
なかなかに、
ね、ゲストの言葉が一撃必殺っていうことでですね、バトルはな、うひょー、勝ちたいなーっていうね、皆さんの意気込みのメッセージ、はい、意気込みのメッセージを聞こえたところでバトルオーガコマンド入力しますよ。皆さん心の準備はよろしいでしょうか。では行きます。3、2、1、ポチッ。
状況開始。
今バトロワコマンド入力しました。皆様が画面から消えて、 上空から飛行機から降ってきます。上空の飛行機から降ってきて、さあ今戦闘開始でございます。さあ始まりました、レイブンズナイト恒例のバトルロイヤルの時間でございます。実況は私、HR がお送りしたいと思います。さあまずは最初の激しい乱戦、まずすでに何名かが吹き飛んでおりますが、激しい乱戦が続いております。ここの乱戦を生き残らないと、まずはアリスさん戦闘フロー。さあというわけでどんどん振っていき、戦闘フローになっていきます。さあさあさあ残るのは何名、現在残ってるのはアンドラスさん、シスイさん、宇野伯爵さん、オベラさん、現在残ってるのは、もはや4名でございます。さあここで足、おっと一人吹っ飛んだ。そしてアンドラスさんと宇野伯爵さん、シスイさん吹っ飛んだ。宇野伯爵さんとアンドラスさんの一騎打ち、宇野伯爵さんとアンドラスさんの一騎打ち、そして宇野伯爵さんが戦闘不能。本日の勝者、バトロワを制したのはアンドラスさんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
うーん、すごい最初に吹っ飛んだよ僕。
あー、おめでとうございます。まあ勝負は時の運でございますからね。はい、というわけでエンディングでございます。はい、というわけでですね、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではなんじゃいさん、改めまして、宣伝広告とかございましたらよろしくお願いいたします。
はい、あのあれ画面
出しましょうか。
はい、お願いします。
ちょっとお待ちくださいね。さっきあの何でしたっけ、スパゲッティのあの PC にPC に切り替えた、PC に切り替えたので、ちょっとお待ちくださいね。よいしょ。なんじゃいでググればいいんか。
はい、
はい、
じゃあ喋っておきます。なんじゃいスノーミートナのいいことに、ほぼ毎日配信活動しております。ゲーム配信、なんかちょっとした企画ものから、変わったところですと毎週末ね、数学の黄色チャートを勉強して、あの数学を学び直しているというね、ようなこともしております。数学あの赤点、万年赤点だったんですけどね、どうにかリスナーの力を借りて数学やったりしておりますが、今週末大きめの企画としましては、友人 VTuber7 人、私を含めて7人ですね、誘って
画面いっぱいに出してみました。
カラオケ大会ウォッペーバク大中小、これあのバク大中小はあの父のサイズなんですけど、
あ、なるほど。
あのバク大中小とね、あのカラスと大沢修吾とペーガの名前ですね、この人だけ名前ですね。ということで、あの7人で楽しく旅でしようと思いますので、ぜひ遊びに来てください。
いや
で、ね、あと今週の金曜日の、あさってですね、もう日付変わって明日か、正確には、
はい、
バーなんじゃいの方にあのぜひね、エチャルさんとアリスさんお誘いしようかなと思っておりますので、そちらもよろしければ
いいとも、いいとも、いいとも、
ありがとうございます。
はい、ね、この味のあるね広告画面これね、本当ね、なんだろう、パワーポイントかワードかで作ったようなこのセンスのかけらね、はい、これ本当いろんなところ突っ込みどころ満載ね。無駄に虹色だったり、その右下のね、はい、あのグラデーションで細い文字に黒いアウトラインで
入場無料
入場無料、このね、このセンスの塊の、
この上のシュールな緑のこの丸の顔のがちょっとすごく印象的、
うん、そう、この 丸の顔もね、このねワードアートで無理やり作った感ね。
はい、令和の VTuber の国士とは思えぬ国士画像でございますが、
はい、まあ、そんな感じの、カラオケリレーですね、リレー配信を行う予定でございます。一応ね、ちゃんとした方っていうわけではございませんが、メンバーの顔が載った、写真ですね、今日来ていただいたね、今日来ていただいたのは誰がいたっけ、
クレルちゃんと、
オペラさんと、
オペラさんと日野健次郎さんと、はじかにゆりちゃんです ね、
来ていただいてますんで ね、
はい、一人顔が見えない、
あ、2メートルあるんでちょっとどうしても見切れちゃうんですよね。
はい、
見切れてる、
見切れる、まあそんなことも、
でもこの人未亡人 VTuber なんで、
なるほど。
また、ね、面白いメンバーになっておりますので、気になった方はぜひチェックしてください。
はい、なんじゃい、素直さんのですね、YouTube のチャンネル、Twitter のアカウントはこちらの、ニコニコ動画、ニコニコ生放送、あと YouTube ライブのね、概要欄に記載しております。掲示板なんかにも記載しておりますのでね、ぜひぜひ Twitter のフォロー、チェック、あと YouTube チャンネルのチャンネル登録なんかもよろしくお願いいたします。でついででいいんでね、レイブンズナイト、うちのチャンネルもね、登録していただければすっごい嬉しい、中の人喜びますんでね、めっちゃ嬉しいんでね、
高評価、高評価、
高評価なんかも押していただければ。いや今日ねすごいですね、いつもよりめっちゃ人来ていただいてます、ありがとうございます。
そうだね、
なんじゃいパワー、なんじゃいパワーはい、というわけでですね、短い時間ではございましたが、今日もですね皆さん、たくさんのコメント投稿、にぎやかしありがとうございました、最後にねこれにぎやかしとこう、何でしたっけ、はい、概要欄にありますね、何でしたっけ、うん、パーティーパロットを振らせるボタンでね、ボタンを連打するとですね、画面上に
その
パーティーパロットが降ってくるっていう、システムございますんでね、ぜひぜひ、パーティーパロットボタン連打してくださーい。
すごーい、
は
い、
というわけでですね、カカポいっぱい降ってくる、
ね、楽しかったありがとうございますっていうね、
はい、あたいも回っとこ、
はい、うわなるほど、素直さんもね、素直ちゃんも回りつつ、はい、というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。そうですね、最後に素直ちゃんから、皆さんにねお星様もプレゼントしてもらいましょうかね、どこからお星様出したいですか。
やっぱ耳毛ですかね、
耳毛から、お星様を、
はい、
では皆さんにね、すなおちゃんの耳毛から出るお星様、いきますね。キラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラ、耳からポロポロポロポロポロポロポロポロポロポロ、
ほら耳から出てきたお星様だよ。
はい、ついでに
ジャンプしないと折れない、
空からみんなに爆弾をプレゼント。
なんか今すっごい勢いでパーティーパロットが落ちてきた、びっくりしたよ。
はい、というわけでですね、爆弾でみんなも吹っ飛んだところでですね、今日はこの辺にしたいと思います。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右の、ぬこめに、包丁姫バーチャルネットシスターことアディセラフィンと、
そして今日の特別ゲストの
挨拶ニートは30代一般女性 VTuber の南大素直でした。
この3人でお送りしました。また次回の配信もお楽しみ。今日はこの辺で See you next time。 おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。間違えちゃった。ちょっと。